前々から言っておりましたね。出雲旅行行ってきました。で、今日はね、もうこの出雲旅行のお話をね、1時間もうがっつりしていきたいなと思っているんですけども、まあそもそもね、なんで出雲旅行行ったのっていう話、まあ先週とか、まあちょっとね、ここ最近よく話はしてるんだけども、一応ね、今日1時間聞いていただくためのね、前情報としてね、ちょっとお話ししておくと、私中学校2年生かなの頃に一番ハマったね、紙アニメがねありまして、ブルーシードっていうんですけども、これのまあメインの舞台がね、出雲なんですね、島根県出雲市なので、もうずっと行きたいなと思っていたんだけども、まあなんだかんだでね、お金もない、時間もないとね、そんな中ね、どんどん年だけ取っちゃって、もう行く機会ないなってのは、そんな感じだったんだけどもね、やっぱり今年ね、今年の抱負としては形にするっていうね、抱負をね、まあずっと出してましたから、なので、まあお金を出せばね、できるじゃんとか、いけるじゃんとかね、そういうのはあるかもしれないけども、まあ今までずるずると結局形にしないで来てしまったもんですから、まあこれはね、時間を使って、お金を使ってね、ちゃんと夢をね、少しずつ達成していきたいということで、今回出雲旅行ね、行ってきました。7月の、28、29、30でね、行ってきまして、で、先週は日曜日ね、ラジオあったんで、で、このラジオが終わってね、だいたいいつもね、23時からまあ0時までですよね、24時までやって、で終わるんですけども、で、そのままね、次の朝、7時半ぐらいかなの電車に乗った、7時半ぐらいの、飛行機に乗って、それでもうフライトするわけですよね。なので、まあ先週の放送はちゃんと1時間きっちりでね、終わらせるはずが、なんだかんだで1時間45分ぐらいやっちゃって、まずいと思ってさ、もうすぐにね、用意して、まあ荷物の用意はね、ある程度はしていたんだけども、あと詰めるだけっていうぐらいでね、で、あと風呂入って寝なくちゃと思ってさ、でもやっぱり時間がないからね、本当にちょっといろいろとね、まあその前日からね、そんなんですとバタバタしてね、まあそんな出足だったんですけども、で、一応今回ちゃんとね、プランを考えてます。なんで、ざっくりね、先週も言いましたけども、今回の出雲旅行にね、関するところでちょっとプランの方を、まあ1日目2日目3日目、こんな風に行こうと思ってますよっていうね、ところをさっとね、お話ししてね、行きたいと思うんですけども、1日目、ね、飛行機で、まあ、羽田空港から、出雲空港までね、JAL で飛んで、で、出雲大社でね、もう最初はもう着いたらそっからもう出雲大社行って、で、そこの近くのね、ところでご飯なんて食べて、出雲そばっていうのはね、あるからね、そういうの食べて、で、その近くに、このブルーシードでね、その、藤宮もみじちゃんが、通っていたという、モデルになっている子、中学校があってね、大社中学校ってあるんだけどね、そこに行って、写真撮ってさ、で、あとは出雲市駅のね、ちょっと駅前とかでちょっとぶらりとね、ちょっとうろうろして、その後に須佐神社、ね、今回ちょっと須佐神社とか菅神社とかね、ちょっと似た名前が出てきますけど、今回は須佐神社ね、に行って、で、そこからまた出雲市駅の方戻って、そこから一畑電鉄とかっていうね、そういう鉄道があるんだけども、で、これに乗って、そこから松江宍道湖温泉までね、行って、で、時間があれば、まあそっちの松江の方にね、美術館があるから、まあ美術館なんてね、行けたらいいなと。で、夕方、まあ夕日がね、結構綺麗だってお話があって、宍道湖っていう、まあいわゆる琵琶湖とかね、そういうのと一緒のような、そういう湖があるんですけども、宍道湖ってのがあって、まあ、ここでね、白鳥号っていう、まあ、遊覧船みたいな、まあ、ちょっと、私もね、優雅にね、そういう船の旅をね、楽しみたいなというところで、白鳥号を乗って、で、クルージングですよね。で、そこでお弁当、ね、もう前もって予約してますから、お弁当を食べるんですけども、まあ、これは、しっちん弁当っていうね、ちょっとお弁当、まあ、これは出雲のね、名物らしいので、これもちょっと頼んで、っていうことと、あとは、で、それが終わったらもう夜になってるから、松江駅のね、近くで、まあ、地元のね、居酒屋なんか入って酒を飲んでさ、それで、 予約していたね、ホテル、ビジネスホテルの宿泊っていうので、1日目。まあ、ちゃんとプラン立ててるんですよ。で、2日目。で、今回は一応2泊3日なんですけども、1泊しか予約はしてないの。だから1泊3日で予約して、2日目泊まるところっていうのは、まだね、あのフリープランでさ、まあ自分で、まあどこかね、あのホテル決めて、ね、泊まればいいかなっていうところがあって。で、1日目はそれで無事完了する予定なんだよね。で、2日目は、あの2日目はもっと神社巡りなんだけども、最初、菅神社っていうのと、その次、熊野大社。それで、八重垣神社。で、まあ、この辺もね、まあ、なんだろう、八重垣神社に関しては、ちょっとまた聖地でね、あの、ブルーシートでも出てきてね。で、あとは、その後に、鴨巣神社っていうね。まあ、この日だから1日に4つ神社を回ろうと思っててさ。で、まあ、鴨巣神社もね、もちろん聖地になってるんですけども。で、その後、夜は、玉造温泉っていうのがね、あるんですけども、温泉街があってね、そこで、ちょっと一風呂ね、浴びたいなと、せっかくだからね。で、そこに玉造温泉の、玉造温泉ゆうゆっていう施設があってさ、そこは別に宿泊とかしてなくてもね、普通に、あの、行けるスーパー銭湯的なものらしいからさ、まあ、そこで一風呂浴びて、で、ビジネスホテルなんかね、泊まって、で、まあいいかなと。で、あの、まあ、玉造温泉か、まあもしくは出雲市駅とかの周辺でね、宿をまあ探して、で、まあ早めにね、就寝しようかなと。で、3日目は、結局、まああの、1日目朝すっごい早いんだけど、3日目、帰りはね、ちょっともう早い時間。あのね、本当は1日目ね、もう少し、ね、朝一番じゃなくて、もう少し遅い時間でね、あのフライトしようと思ったんだけども、ちょっとね、便がなかったのでということで、まあちょっと朝っぱらからになっちゃうからね。であればね、あの3日目は早めに家帰りたいなということでね、もう早めの、あの飛行機ということで、12時出発の飛行機を予約していて。だから、まあ3日目は、すぐに、朝一番で出雲市駅行って、で、そこから出雲大社ね、行って、まあ最後、出雲大社参拝してね、それでお昼ご飯でも食べて、で、お土産買って、で、もう12時に出発ね、して、こっち戻ってこようと。ね、そういう計画。結構、いつもだったらだよ。俺、本当にフリープランじゃない。もうなんか行き当たりばったりな感じで行ってますけども、今回ちゃんとこういう風にね、ルートも決めてやってますから、まあ大丈夫でしょう、というところなんですけども、まあダメなところもね、ちょこちょこあったんでね、それちょっとお話ししていきたいと思いますんでね、もう前置きでちょっと長くなってしまいましたからね、まあこのちょっと旅のね、お話はね、まあいろいろとね、あのハプニングもありましたけどもね、まあサクサクとお話をしていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんで、まあ行ってきましたよね。ようやく本当に念願かなったなっていうところだったんですけども、まあでも考えてみると、俺もその飛行機乗ったっていうのが本当あの高校のね、修学旅行以来っていうのもあるけども、一人旅でしっかり、なんていうのかな、まあ、前にね、行った一人旅っていうのは、多分群馬とか栃木に温泉に行ったっていう、温泉の旅館とかに泊まったっていうのはあるんだけど、そんなに、なんかそういう観光地を巡ったりとかじゃなくて、本当にもう、温泉浸かるっていうのが一つね、目的で、あとそういう旅館に泊まるっていうのと、あとはその旅館で美味しいものを食べたいとね、そのレベルだったの。だから本当に旅館から出てないんだよね、その時って。もう一泊して、で、部屋行って、で、飯食って、で、風呂入って、で、部屋戻って、なんかうだうだして、で、また風呂入って、うだうだして、で、繰り返して、で、朝、ね、チェックアウト10時とかだから、で、出て、で、帰るっていうね。もう、そんなレベルしかないから。あとは、その昔私に彼女がいた時に、ちょっと旅行なんていうのをね、 したことありましたけど、そうだな、まあ一回は普通に車で旅行、静岡かなに行ったってね、ちょっとすいませんね、そういうちょっとリア充トークしちゃいますけどね、そういうのあったりとか、その後には京都か、京都に行ったんですけど、あんまり俺的にその観光地を巡るっていうのがあんまり好きじゃないというか、あんま興味がない部分があって、基本的にはもう旅館の中にいたいと、で美味しいものが食べたいと、であとはよく昔旅館の中とかさ、ホテルの中にさ、ゲームセンターとかあるじゃない、あそこでゲームをしていたいというね、そういう考えだから、あんまり観光地を巡ったりとか、そのルートをね考えたりとか、そういうの全然したことなかったから、まああんまり覚えてないんだけどさ、まあ、そんなんで、まあ言ったらもうほぼね初めてのがっつりとした一人旅っていうねところなんでね、もう不安しかないですけどね、もうそんなんでね、まあそれでもやっぱり、ね、それで二の足踏んでね行かないっていうよりはね、やっぱりこうやってちょっと勢いでね行っちゃうっていうのもね、やっぱり思いもね結構熱いものがありますからね、ちょっとまあそんなんでもいいんじゃないかなということで、じゃあ一応ねこの後おしゃべりしていくんですけども、まあよかったらね、お話ししてる間のね、ところでお便りとかねいただけたら嬉しいかなと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの、掲示板ラジオ用スレそのいくつですか、その5かなね、のところに、お便りいただけますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.netradio@doutei.net ですね。で、あとはホームページの右側の上の方にね、メールフォームっていうところもありますので、そこからでも、メールの方は送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。じゃあそんなんで、ね、長いですから、長いっつっても、まあ、1日2日3日目とね、ありますけども。で、今回、やっぱり、まあ、言ったらね3日間がっつりね、やっぱりそういう旅のお話になりますから、そんなに覚えてらんないよなっていうのがあって、もうその都度メモ、ね、しまして、今私の iPhone ね、 iPhone 見ながら今日喋りますけども、旅行記録っていうねメモでね、もう全部、1から10までだいたい書いてあるけど、まあそこはね補足しながらね喋っていきたいと思うんですけどもね、まあそんなで一応前日ね、まあ12時回ってラジオ終わってからなんだけども、まあだからその荷物ね、用意はしてたけどまだ入れてない状況だったから、それをね、まずね、入れるところから、まあ旅は始まるんですけども、まあ荷物が入らないよね。結構俺も荷物軽いっていうか少ないタイプなのよ。2泊3日だけど、だってね、靴下2つ、パンツ2つ、あとシャツ2つ。で、まず基本的に服OKじゃない。で、ズボンに関してはもう3日間一緒でいいわと。いうことだから、で、あとは当日その朝着ていく服があれば OK だから、替えはねそんなもんで大丈夫だからっていうことと、あとはまあね、その電気シェーバーとかヒゲ剃りとかね、あとは私肌が弱かったりするからね、そういうまあ肌のねケア用品とかね、そういうのもあったりとかするけども、あとはまあ電池とか、あと携帯の充電器ね、あとはその電池で充電できるね、そういうタイプの、ポータブルの、充電器だったりとか、あとはでもそんなないんだよね、言っても。あと、宅建の本ね。こういう時ぐらい宅建勉強しなくてもいいだろうっていうかもしんないけど、まあ、しないかもしれないけども、そういう緊張感はね、常にね、解放まだされちゃいけないなっていうね、ところありますから、ね、まあ、宅建の本持ってったりとか、あとはガイドだね。今回一応買っていた、松江出雲ね。これのちょっとガイド本ね、これを持ってったりとか、であとはまあ普通のね財布とか、まあ鍵とかカードとかね、まあいろいろもろもろなんですけども、でまあそんなんでまあ結構ね、パンパンでね、まあでも一応なんとか無理やり詰め込んで、まあもともとねリュックで行くんだけどさ、リュックもさ結構ちっちゃいんだよね、本当にまあ普通のなんだろう、これポーターのヒートっていうね、なんだろう、シリーズ、ヒートっていうシリーズのリュックの S ってやつなんだよね。まあ、ちょっと調べたら出てくるかもしれないけど、縦長のね、まあ、チャリとか乗るときにいいんじゃないのっていう感じがするようなリュックなんだけど、結構ちっちゃいんだよね。 でもね、それでね全部詰め込んでねパンパンしながらね、まあ行きまして、まあ2泊3日だったらみんなキャリーバッグとか使うでしょうってね話かもしんないけど、キャリーバッグ使うやつは甘えと思ってるからね俺はね。だからもうルック一つでね男旅っていうね感じなんですけども、でなんだかんだで荷物用意して寝たのが2時半。まあそりゃそうだよね、もう終わったのがねラジオ遅かったしね、そっから風呂入ったりとか用意して2時半寝て、起きたのが5時ね。まあ5時半ぐらいには家出ないと間に合わないんだよ。結局家から池袋駅まで行って、そっから、山手線で浜松町まで行って、で浜松町からモノレール乗って、それで羽田空港に行くっていうね、そういうルートなんですけども、だからそれで5時に起きてさ、でも、ね、起きれないかなーとか思ってビビったんだけども、もうこれ起きる手段方法としては、まあ寝ないって方法もあったんだけど、朝一番ねから向こう着いたらすぐにさ、もうずーっと、まあ、1日やっぱし歩くからさ、寝ないわけにもいかないなっていうのがあって、だからちょっと2時間でもね2時間半でも寝れればなっていうことで、でただ起きれないとまずいからっていうことで、エアコンはつけっぱなしで、あと電気もつけっぱなしで寝ると、であと布団はねかけない、ね、そうすると意外と眠りが浅いから、ま目覚ましがね鳴ればね結構起きるんだよねっていう、その自ら眠りを浅くするっていうね、その方法を取りましてね、で無事5時に起床できまして、で、ま、用意して、ま、そんなに問題なくねスムーズに、ま、であとは先日ね注意された髪型のモヒカンなんですけども、今は仕事ね行くときはモヒカンをね寝かしてね横に流してますけども、もうこういう日はプライベートですからね関係なしにモヒカンにしてね行きますけどもね、でモヒカンバッチリにしてさ、それで駅まで歩いてってさ、でちょうど歩いてったらさ駅前でさ、なんか羽田空港行きのリムジンバスっていうのがさもう目の前通ってってさ、で目の前止まったのよ。え、こんなのあんのと思って、まあ、あるのは大体わかるじゃん。そういうね、主要のメインの駅とかから、その、羽田空港行きのね、直通のバスがあったりとかするのは知ってるけどさ、まあ、あえてね、今回は、まあ、バスとかだと、俺もバス酔いとかも結構するから、電車の方が楽かな、みたいな、ね、そういうのもあって、まあ、特にバスっていう選択肢はなかったんだけど、目の前でさ、その、ね、羽田空港行きのリムジンバスってのがバッて止まるとさ、あれ、これいいじゃん、と。これ乗りてえなとか思うんだけどさ、予約してねえとダメなのかなとかよくわかんないからしょうがねえと思って、計画通りねちゃんと電車で行くかつってね、もうリムジンバスを横目にね、まあ駅まで行くんですけども、で駅に着いて、でまあちゃんと流れ通りね浜松町、そこからモノレールで羽田空港行ってさ、で空港着くんだけどさ、羽田空港行ったのはもう何年ぶりだかちょっとわかんないんですけども、まあそんなに行ったことないよね、1回2回、まあその別に俺がね旅立たなくてもね、なんか羽田空港行ったような気もするんだけどね、何かの、時にね、それで行ったかなぐらいで、ほぼもうちゃんと自分がね登場するってのは、なんかもう学校の団体でだったらあるけどね、一人でっていうのは初めてだからさ、わかんないんだよね、もうその飛行機の手続き方法全くわかんないの。で、もともと、今回 HIS で、その、航空チケットと、あと向こうの宿泊っていうのを予約したんだけども、まあ別に手元にね、なんかそういうチケットが送られてくるわけではないのよね。メールで、ね、添付ファイルで来てさ、で、なんか2つ PDF のファイルがあってさ、これ使うんだなって感じなんだけどさ、なんか1つのファイルは、パスワードがかかってて、パスワード入れると、そのね、PDF のファイルが開けて、でそこに QR コードが書いてあるの。で、多分この QR コードを、まあ、何かにつけて使うのかなと、その認証コード的なものでね、なのかなみたいな、よくわかんねえなーみたいな、そうなってさ。で、結局、まあ、やることといったら、なんかその、搭乗登録みたいな、よくわかんないけどね、この席で、なんかよくわかんないんだよね、俺もね、あんまわかんない、まあ、ガンガンやった部分もあるんだけど。そういう、まあ、搭乗の登録をするっていうことでね。で、そういう自動の登録機みたいなのあってさ、そこ行ってさ、よくわかんねえなと思って、パッパッパって見てさ、で、なんか、登録するみたいなのがあるから、ピッて押してさ、で、そこのね、さっき言ってた QR コードをね、携帯で出して、で、なんかそのかざすところがあるから、ピッてやるとね、俺の、なんか、いろいろと情報がパーって出てきてさ、で、これで進めて、 ますねみたいなので出るから、はいはいはいっつって進めてってね、それで無事あの登録できましたみたいななってさ、で登録したらこれどうすんだと思って、で特に俺も手荷物とかはないからリュック1個だからさ、これ逆にね預けちゃったりとかすると、あのまあ飛行機の中で暇になっちゃうからさ、別に預けるものもないなと思って、でこのままちょっとブラブラしてね、で時間が来るからさ、15分ぐらい前かなに、その搭乗者の人はこっちみたいなさ、そういうゲートがあるからさ、そのゲートの方行って、で無事ね、そのまた QR コードをねガンガンかざすところあるんだけどさ、かざしてで無事ね中入ってって、そしたらもう残りなんかもうフライト10分前ですみたいな言われてさ、やべえやべえと思ってさ、で乗り込んで、で飛行機ね、まあ無事乗れたんですけどね、まあ大したことはないよね、もう分かっちゃえば、仕組みが分かっちゃえば簡単だけど、うん、久しぶりっていうかね、ほぼこんなね QR コードなんてなかったじゃん今までさ、で、ね、だから俺このなんか iPhone とかね持ってなかったら大変だなとか、スマホ持ってなかったら大変だなとかって思うんだけどさ、逆にでもスマホなくしちゃったら終わるよなと思ってね、そういう紙とかで持ってるわけじゃないからさ、そういう電源が切れちゃったりとか、なんか落として壊れちゃったりとかしたら大変だなと思って、まあ行きは良かったけどね、向こうでその行ったところでなんかあったらちょっと帰ってこれないんじゃないかとね、その心配になったりもするんだけども、まあ無事ね大丈夫で飛行機の中乗って、で乗って席ね、自分の席探して座ったんだけどさ、隣がババア集団でさ、隣まあ横にサイドに2席ずつと真ん中に3席ずつあんのかな、で真ん中の席の端っこだったんだけど、その横の2人がまずババア、ね、グループババアね、でその後ろの席も3人ぐらいグループババアなの、うわーってババアのね、そういうグループのもう一角に俺がいるわけじゃない、これきついなーと思って、ババア喋ってんだよ結構ね、やべえなーと思って、でこんな中ねリラックスしてフライトできないよって思ってたんだけど、そこはやっぱりね、飛行機会社さんですよね、 JAL さんありがとう、 CA さんことねスチュワーデスさんがね、もう今言わないんですか、キャビンアテンダントさんがね、気づいてくれてさ、失礼ですけどもこちらはご一緒の方ですかとかって言われてさ、いや違いますっつってね、ババアと俺とは違うんですっつってさ、あそうですよねっつってね、ババアなんかと一緒にしちゃダメですよねっつってね、あすいません JAL の人はそんなこと言いませんね全然ね、俺がそういう風にね脳内でね作り上げたんですけども、でね気づかないで申し訳ございませんでしたと、前の席が空いてますのでこちらの方に移動されますかっつってさ、ありがとうございますって、ババアにはうんざりしてたんですってね、そうでしょうババアにはうんざりしますよねってね、JAL の人はそんなこと言わないんですけども、で前の席にね移動させてもらってさ、で快適なね、もう前の席誰も座ってませんからね、快適シートでね、まあ旅をねするんですけども、まああっという間、本当に電車とかで寝台特急とかで行くと東京から12時間ぐらいかかるのね出雲って、で飛行機だとだいたい1時間半かかんないぐらいなんだけども、結局その飛行機乗ってなんか注意事項とかあって、であとはそのなんだ線路飛ぶところの航路までその飛行機が動いてってっていうのが結構時間がかかるから、実際飛んでからその着陸するっていうところまで、だからまあ空中にいる間の時間ってほんと1時間ちょっとしかないんじゃないかなっていう感じで、ほんとあっという間で、俺もこの旅のねそのガイドを、まあ、軽くは読んでたけど、まあ、がっつり読んでなかったから、一応ね飛行機乗ってる間にちょっと見ようかなと思って見てたら、結局全部見る前に着いちゃってさ、ちょっと早すぎでしょうと思ってさ、で、まあ、本当に実質1時間あったのかなみたいなね、そんぐらい錯覚するぐらいさ近くて、で無事出雲空港ね着きまして、で、まあ、着いたらやっぱりね、一発目することってうんこなんですけども、最近お腹がね緩くて何してもすぐうんこなんだよね、もう物を食べたらすぐうんこね、びっくりするよね、5分経ったらうんこ出ちゃうからね、だから本当にご飯食べるときはトイレを確認してからじゃないとねうんこできないんですけども、じゃあトイレ確認してからじゃないとねご飯食べられなくてね、うんこはその後なんですけども、まあそんなんでさ、で無事着いて、でうんこして、まあね気持ちをね、落ち着かせて、でそっからねいろいろ行動しようかなっていうところなんだけど、まず一番最初にしなくちゃいけないのが出雲空港に これが今手元にありますけども、縁結びパーフェクトチケットっていうのが売ってるの。で、これは、いろんな特典があるんだけど、向こうのね、電車とかバスが、乗り放題。3日間、乗り放題になる、フリーパスなんだけども、これ大人3000円なの。で、今回本当に2泊3日だから、本当丸々ね、このフリーパスでね、全部済ませちゃうんですけども、3000円で、向こうの電車、一畑電車、一畑バス、松江市営バス、松江一畑交通、出雲一畑交通、日の丸ハイヤー、よくわかんないですけどね、使った路線は限られてますけども、この辺が、結構、乗り放題ということで、正直出雲旅行行くんであれば、これは確実にゲットしておいた方がいいという感じ。なんだかんだでね、行動がね、こうやって、いくつかね、神社回るってことであれば、そこそこ交通費かかると思うんだけど、これがあると結構ね、それで抑えられる部分があって、正直、これなかったら大変なことになってるんじゃないかというぐらいね、電車もバスもね、乗ったんですけども。で、一応この、出雲空港から直通で、出雲大社に行くっていうバスがあるの。だから、これね、乗っていこうかなって思ってたんだけど、パッと見たら、次来るのが、2時間後なんだよね。全然その、出雲空港ね、そうやって、人がさ、来て、で、到着して、で、その人たちが乗って、すぐにね、出雲大社の方に直通で行くんだけど、だからバスっていうのは、それでもう全部乗せちゃってるっていうことだから、次の飛行機が来るまでもうバス来ないんだよねと思って。で、そうすると、次来るの2時間後だから、俺2時間どうするんだろうとか思ってたら、いろいろね、調べたところ、出雲市駅行きが9時35分にあったの。ね、もう、まだ、出雲着いてね、それ7時半ぐらいの電車、飛行機乗ってきましたからね、全然、時間はね、9時ちょっとぐらいだったんですけども。で、9時35分に出雲市駅のバスがあったから。じゃあそれをね、乗って、それで、出雲市駅まで行って、そこから、ね、出雲大社駅まで電車があるから。で、それで行けばいいなということで、危ねえと思って、ね、せっかく早く来たのにね、すごい2時間も待ちぼうけとかねえだろうと思ってさ。で、そんなね、感じでね。で、一応今回の旅、結構、もう、ことあるごとに写真撮ってね、ツイッターとかでつぶやいたりとかしててね。なんで、で、あとは、電車、飛行機なんか使わなかったけど、行きのね、電車の中とかもちょっと暇で、ずっと携帯いじってたら、もう、出雲空港着いた時点ではね、携帯の充電がね、60% になってるっていうね、あれと思って、もう切れちゃうじゃんとか思ってね。で、ちょっとビビりながらね、携帯いじりながらね、いろいろと今回過ごしてたんですけども、で、無事ね、出雲市、駅行きのねバスが来て、でバス乗ったんですけども、やっぱりバス酔うよねと思って、本当俺も小学校とかでバスとか乗ること多いと思うんだよね。そういうなんか社会科見学とかさ、いつも顔真っ青になってたからね、バス酔いしちゃって、絶対バス酔い止めね、これ飲まないと危ないことになってましたから、だからね、やっぱり安静にしてないとねいけないなっていうことを感じて、バスの中でね、携帯いじったりとか、あと本読んだりとかするとね、酔っちゃうのでね、ちょっと安静にね、しながら乗っていこうということでね。で、無事、乗って、出雲市駅、ね、着きまして。で、電車の方で、出雲大社にね、行くんですけども、ここのね、電車が、その一畑電車っていうね、ところの電車で。で、これラッピング電車でさ、なんか、ね、パッと見て、なんかすごいラッピングしてて、なんかキャラクターが書いたんだけど、なんだろうなと思って。で、一応写真だけ撮ったら、ツイッターで、それでつぶやいたらね、フォロワーのね、方々が、ね、リスナーの方々がさ、これは、島根県の、ゆるキャラで、島根っ子って言うんですよって教えてくれたりとかしてさ、なるほどって、そういうのがいるんだなと思って、ね、そんな知識もなくね、言ってますけどね。で、電車乗ってさ、したらさ、この電車もさ、やっぱり、ね、こっちの都内の電車とか、ね、埼玉の電車とかしかわかんないからさ、埼京線とかさ、 ね、痴漢が多いことで大有名なね、ちょっと最強線しかわからないんですけども。まあ、ここがワンマン電車っていうのかな、一人運転手さんがいるのかな、わかんない。そんなことか、ワンマン電車って書いてあって、で、なんか知んないけどね、ガイドのお姉さんがいんだよね。その、バスガイドみたいな、電車ガイドみたいなね、お姉さんがいて、マイクで喋るんだよ。本日は、一畑電車をご利用いただきまして、ありがとうございます、みたいな。あの、本日のアナウンス、ね、ガイドをさせていただきます。なんとかと申します。よろしくお願いします、みたいな。で、なんか、こうやって、ずっと、電車がさ、走っていくとさ、右側に見えますのは、うんぬんかんぬんとかさ、喋ってるわけ。すげえなと思って。やっぱし観光地だなっていうさ、感じがして、もうすごい新鮮だなと思ってさ。それで、無事ね、出雲大社。まあ、ちょっと乗り換えとかもね、途中あるんだけども、出雲大社駅、ね、着きまして。で、出てさ、あーなんか、ね、ちょっと実感がね、飛行機とか乗ったりとか、バスとか乗ったりとかしても、まあ、あれなんだけど、その出雲大社駅降りたところでね、なんかやっぱし、出雲来たなーっていう感じがすごいするんだよね、と思って。で、駅から出て、右側の方に歩いていくと、出雲大社なんだけど、まず、一つ目の聖地巡りとして、出雲大社駅を出てね、左側に行くと、一番大きい鳥居があるんだよね。まあ、大鳥居っていうのかな、出雲大社の一番最初の入り口のところなんだけど。で、そこは、ね、今回の聖地巡りの一つ目の場所で、ブルーシードの第1話と、あとは、ブルーシードのね、これ何話ですか？これからもね、結構出てくるんですけども、ブルーシード第20話、ただいまふるさと希望の序章、ね、こちらの方の、ところでも確かね出てきたかなというところで、本当に聖地ということでね。で、まあ、今回出てきたその何だ出てきたっていうか、今回のそのアニメのね、聖地巡りなので、アニメのカットとね、その映像と同じね、構図でね、写真撮りたいなというのがありまして、まずはじゃあそこのね、なんて言うんですか、大社、ね、なんか大鳥居か、のところで撮りたいなと。で、ね、速攻で左曲がって、大鳥居まで行ってね、でっけえなと思って、こんなでっけえ鳥居があるのかと思ってさ、相当でかいんだよね。それで、ね、パシャリと写真撮ってさ、で、うん、いいねと思って、一つ目の聖地巡礼完了と思ってさ、で、ね、本当にアニメとね、同じ風景なんだなと思ってさ、もうアニオタだよね、本当にね、気持ち悪いと思うかもしんないけど。まあ、そんなんで一つね、達成ってことでね、よしよしと、採石いいぞっつってね。で、そっから、ちゃんとね、鳥居くぐってって、で、出雲大社までね、行くんですけども。で、出雲大社はね、一応聖地としては、そこの、逆に大鳥居だけなんだけどね。で、無事ね、出雲大社の方行きまして。それで、まあ、順路があるんだけどさ、まあ、順路通りね、進んで行って、まあ、途中で右側にね、なんかちょっと、お参りするところがあって、で、ちょーっと行って、で、今度、左側かなに、手洗うところがあるんだよね。で、あれ、ちゃんとね、マナーがありますから、左手洗って、右手洗って、で、まあ、左手でね、水を溜めて、口をちょっとゆすいで、で、その後に、左手をまた洗って、で、右手は洗うんだけど、右手の、方は、その、なんていうの？水をすくう、なんか、しゃもじみたいなんじゃない？あれを、持ってる、ね、右手で持って、しゃもじで、水をすくって、それを、そのまま、ちょっと、ね、上に上げて、で、右手をそのまま洗うみたいな。で、終わりなんですけども、ね、そんなのもね、ちゃんとね、前知識としてね、ちゃんと勉強していきましたから。で、さっさっさっとやってね、完璧だなと思ってね。ほんで、また中入ってってさ、で、出雲大社ね、ちゃんと参拝して。で、もう今回はね、いろいろと、ま、出雲大社って、縁結びで有名なね、ところでございますんでね、私もそろそろ、今年ね、33歳ゾロ目というね、年でございますんでね、今年こそはいい出会いがあると嬉しいな、ということで、まあ、お願いね、やっぱしていかないといけないなということで、まあ、ただお願い事ね、いっぱいありますから、まあ、欲張っちゃいけないんだけどもね、欲張ってしまってね、まず、宅建、ね、あとは、彼女、そして結婚、ね、とか、あと転職、ね、この辺どうにかお願いします、みたいなね、なんか多くてすいません、みたいなことを言って。で、一応、今回その最初のね、ところだけ、は、お願いするとき言ったんだけども、 自分のね、名前と、生年月日かな、あとは住んでるところね、これを言うといいですよとね、いう話がなんかどこぞでね聞いたことありましたから、神様もさすがにそんなにいっぱいの人間わかりませんからね、住所の方言っておかないとね、ちゃんと神様の住所録でね、住所録で調べないとわかりませんから、だいたい池袋のそういやこの辺だっつってなーってね、ドーンみたいなね、で私もね彼女できちゃうかもしれませんからね、まあ言っておいてと思ってね、で言って、でちゃんとね、まあそこと、あとさらに奥にね、なんかその本殿みたいなのあって、そこにも行って、でその横の方ずっと抜けていくとね、また一個ね建物あるんですけど、そんなんで無事ねちゃんとお参りしてさ、で一応せっかくなんでね、おみくじとお守りが欲しいなと思ってさ、それで、縁結びのお守りね、こちらを買いまして、で財布の中ね、これもいつも入れてるんですけども、最近ね、まあ、全然何も起きないんですけどね、なぜでしょうかね。で、あとはそのなんだこれ、おみくじなんですけども、一応おみくじはね、写真を撮ってきたからね、一応それをね読み上げさせていただきますと、恩を知る、恩を知るは最も大切である、神祖先親の恩を知る人に、なんだろうな、ご人特殊かる、よくわかんないけどね、ご人徳預かる、よくわかんないけど、まあ神様とか祖先とか恩と親とかにね、ちゃんと恩っていうかね、そういうのを知ってる人っていうのはいいぜっていうね、だからそうしとけよっていうねことだと思うんです。で運勢としては、本年は運気盛んな年であるが、考えもなく、無分別に行動するのは良くない、油断せずに進めば、幸縁ね、幸いな縁ですね、縁にしですねに結ばれ、吉慶に至る、早合点して、行いすれば渦を招き、損失することがある、一歩一歩堅実に進むべき方針を、なんとかありなさい、新人怠るなっていうねことらしいですね。まあ頑張れよっていうね、もうそんな話ですよね。で、あとはまあちょっとそう、他のね細かい判断としては、そうだな、結婚、仲口、仲ね、仲の人の口ね、仲口口みたいなね、わかんない、仲人口を注意かな、わかんないけどね。あとは病気治る、で、あとは売買利あらずね、エフェクするだってことかな、ね、とか旅行良いとかね、まあいろいろありますからね、まあまあ悪くないんじゃないのっていう、そんな感じで無事ね、こうやっておみくじも引いて、じゃあね、出雲大社はもう OK だなということで、近くのね、蕎麦屋にちょっと行くんですけども、まあ出雲といったらね、出雲そばっていうのは有名でさ、なんかなんでお椀さ3食ぐらいの、なんていうのかな、これもうね名前がわかんないんですけど、そのね、どんだけわかんないって話なんだけどさ、なんつーの、そばの器が3段とか4段とかに積み上げられてて、そこの一つ一つにまあそばが入ってて、であとは薬味とかもね、いろいろ入ってるっていう、そんな感じのやつなんだけども、で、まあ三色割り子とかっていうのかな、ね、そういうのが、まあ、結構有名な出雲そばの種類らしくて。で、じゃあこれ食いたいなと思ってさ。で、このガイド見ると、金屋っていうところがね、結構、なんかうまそうだなと思ってて、ここ行きたいなと思ってさ。で、出雲大社から、まあそこまでね、そんなに今遠くもないから歩いて行きまして。それで、着いてね、で頼むんですけども。まあ、大体成人男性だったら、まあ、これが4枚っていうのかな、あと4段のやつと3段のやつがあったんだけども、ちょっと3段だと少ないかもしれないですっていうからね、4段の頼んでさ、で食ったんですけども、そうだね、まあ、俺もそばっつったら富士そばしか食ったことねほぼないからね、なんとも言えないですけども、あんまりちょっとそんなに感動するっていう感じではなかったんですけどもね、あ、なるほど、これが出雲そばなのかみたいなね感じで食べててさ、 で、一応ね、そば運ばれてくる前なんだけども、注文してね、待ってる間に、派遣会社からね、電話が来ましてね、先日のモヒカンの件でっていうね、ことで電話来てさ、おい、旅行気分ぶち壊しかよと思ってさ、で、そんなんでさ、派遣会社からのね、連絡来たのも、まあ、ちょっとすいません、今日休みでちょっと出かけてるんです、みたいなこと言ってね、で、モヒカンの方はちゃんと寝かしてますんで、ってね、で、終わってさ、で、そば食って。で、まあ、そば食い終わって、なるほど、とね、まあ、美味しかったかな、つってね、で、まあ、そばね、ごちそうさまです、つってね、出てきてさ、で、そっから、稲沢の浜っていうところに、ちょっと行こうかなと思って。本来、もともとは行く気なかったんだけど、須佐神社にこの後行ってって終わりになろうかなと思ったんだけど、結構朝も早かったのと、意外と歩いて行ける距離にね、そういう浜があってさ。で、その須佐の浜っていう、じゃあ稲沢の浜っていうのがあって、結構有名な、ね、浜なんだけども、だからこれ行こうと思ってさ。で、そこの浜までね、歩いている間に、職場にね、ちょっと電話しとこうと思ってさ、前の日に、ちょっと軽く残しちゃった仕事があって、ちょっと気がかりだったから、ね、それ旅のね、初日にそういうの話しといた方がね、逆にいいかなと思って。で、稲沢の浜ね、行く道で、ね、電話しながらさ、歩いてってさ、もう完全にもうなんか、なんだろうね、浮かれてた気持ちがすっ飛んだっていうかさ、旅行だーっていう感じがね、ぶっ飛んで現実に戻ってきたなって感じだったんだけども。それで、まあ、無事ね、その、仕事の話はね、大丈夫だということでね、じゃあもうこっからは、ね、あんまり気にしないで旅を楽しもうということでね、それで、稲沢の浜行ったんですけども、そこには浜にね、一個でっかい岩があってさ、で、そこの上に祠みたいなんだよね。なんかこれはね、一応、まあ言っとくと、ガイドの方に書いてあるのは、高間ヶ原からの、使者、武見和土神、うん、わかんないけどね、が、大国主の御事に国を譲るように、稲沢と迫ったと言われる海岸、大国主の御事の一人の、息子の一人、武見方の御事が抵抗して力比べを挑み、敗れたのもこの地とか、夕日の美しさで知られるという。ね、そういう地ですよ。まあ、結構、もう、なんか神秘的なね、感じで、もう岩でかいんだよね。そこに置いてある岩っていうかもう、なんだろうね。もうなんか、よくわかんない。ただその、とてつもなくでかい岩の上に、そういう祠みたいなのあって、よくこれがずっと口内でね、ずっとそこにあるんだなぁと思ってさ。やっぱなんか海沿いだからさ、結構そういうの風化しそうな気がするけどさ、ちゃんとしててさ、なんかかっこいいなぁと思ってね。で、そんなんで、で、まあ夕方ね、そういう夕日をバックに見たいなと思ったけどさ、まあ時間もないしねと思ってね、行くところもあるしと思って。それで、まあ稲沢の浜はね、まあ出まして。で、その後、まあ、出雲大社の駅まで、まあ、歩いてね、また戻るんですけども。で、一応その間に、出雲中学、あ、じゃ大社中学校ってのあるからね。まあ、そこまでね、そこも聖地のね、写真撮るところがありますから。まあ、ここからね、出雲中、大社中学校まで行こうということで。で、歩いていくんだけども、やっぱしね、地元のね、子供たちが多くてさ、通り過ぎることが多いんだけど、すごい挨拶されんだよね。なんかこんにちは、こんにちは、ってね。俺も最初慣れないけどさ、こんにちは、つってたけど、俺もね、もう元気よくね、言われたらね、すぐね、こんにちは、つってね。で、歩いてたんですけどもね。まあ、ちょっとそんな、ね、ちょっと、モヒカンのね、30超えた男がね、小学生に挨拶をするっていう事案が発生、みたいな、ね、可能性もありますけどもね。まあ、向こうから言ってきてるからね。まあ、ただ、もしかしたら、今の小学生とかは、ちょっと怪しい人いたら逆に先制した方がいいんじゃねえかっていうことで、知らない人がいたら挨拶をしましょうって教えられてるんじゃないかなって、それをちょっとね感じる部分はあったんですけどもね。で、そんなんで挨拶されまくってさ、で挨拶仕返して、でそんなことしてたらね、その大社中学校着きまして、で、これがね、第1話ね、ブルーシートの第1話の方で、あ、じゃあ第2話なのかな、1話の最後と、2話のね、初めとかにね、出てくるカットがあるんですけども、 大社中学校と、そのさっきね、撮った写真撮った大鳥居が、ちょっと一緒に見えるところがあるんだよね。その、アニメのカットだと。だからこれと同じね、写真撮りたいなと思ったんだけど、まあ、そこが結構ね、撮るの難しくて、その構図で撮ろうとすると、ちょうどね、テニスコートがね、学校のテニスコートがあって、そこがね、微妙になんかネットみたいに貼ってあってね、ちゃんと鳥居もね、入んなくなっちゃうんだよね、と思って。で、うまくね、ちょっと頑張って、写真撮ろうとしてるところに、やっぱ小学生、中学生がね、後ろ通ったりとかしてさ、こんにちはーってさ、ね、あいつやべえぜ、なんか、小学校とか中学校とか、写真撮りまくってるぜ、やべえ、こんにちはーみたいな。で、はい、こんにちはーってね。で、まあ、無視しながらね、写真撮ってさ。で、もう完全変質者だったんですけども、で、その後、まだね、大社中学校に関しては、聖地があって、その、第20話のね、さっきの、ただいま、ふるさと、希望の序章でね、地元に帰ってきて、もみじがね、そしたら、地元の幼馴染のね、あーちゃんことね、あきこちゃんがいるんですけども、で、あーちゃんと、ちょっと、その、学校のね、土手みたいなのあるんだけどさ、用水路と土手の合体したようなところがあって、そこにね、登って、ちょっと話してるところあるんですけども、ここ、ね、これを写真撮りたいということだったんですけども、これがね、大変なのが、民家と民家の間だったんで、そこね。まあ、昔はなかったかもしんないんだけど、家がね。でも、もうそれはね、こんだけ長い時間経っておればさ、どんどん発達していくからね、まあ家も建つでしょうよと。だから、それっぽいの見つけたんだけど、完全に民家と民家の間だから、で、しかも、その片方の民家は、なんか息子さんと、ね、なんかお母さんみたいなのがさ、なんか普通に生活してて、なんか庭に出たりとかしてるわけ。やっべえなと思って。で、いいのかな、いいのかなとか思いながら、民家と民家の間だからね、別に。民家の、ね、庭を侵食するってわけじゃないからさ、間をね、通るわけだから、まあ、セーフだよなと思って。カメラ持って、カメラっていうか、まあ、携帯で撮ってましたけど、携帯でカメラモードにしながらさ、民家の間を入っていってさ、やべやべって、なんか完全変質者っぽいと思ってね、さっさとね、写真撮って帰ろうと思ってさ。で、サクッとその土手をね、写真撮って、よしよしと思ってね。で、帰って。で、で、出雲大社駅ね、行って、で、電車で出雲市駅まで行きまして。で、次は、その、ね、まあ、電車で戻んなくちゃいけないんだけども、この辺、やっぱり、田舎って言ったらまたあれかもしんないけど、電車がなかなかないんだよねっていう。次、来るのが、電車1時間後なんだよね。で、そう、だから、出雲市駅まで行っちゃえば、またそっからはね、すぐ、まあ、バスとか乗ってね、今度、須佐神社に行こうと思ってるんだけど、まあ、そこまで行かないと、出雲市駅まで行かないと、何も行動できないけども、そこに戻るまでにね、電車が来るのは1時間後ということで、どうしようかなと思ってね。で、ちょっとブラブラしようかなと思って、今度、出雲大社のね、前までまた行って、スタバがあるんだよね。まあ、結構ね、少し、日本家屋っぽい感じのね、スタバがあって。もう俺も東京じゃさ、ね、まあ、言ったらよ、田舎の人から言ったら、どこから来たんですかとか言われたらさ、あ、東京ですけども何かみたいな感じでさ、え、東京の人来たわ、すごい大抵みたいになると思うんだけど、まあ、そんなね、東京っ子の俺も、東京じゃスタバ入りませんから、ね、リア充がいっぱいいるって、あと俺 MacBook Air 持ってないしってね、入館証持ってないから入れないんだけど、スタバっていうね、ところもあったんだけど、田舎のスタバだったら入れんだろうと思ってね、入ったら落ち着くっていうね、そんなんで、出雲大社前のね、スタバで休憩して。で、この時点でね、携帯のね、充電がもう 20% なんだよね。何やってんだろうと思って。この間ね、どんだけ俺も携帯いじってんだろうと思ってさ。で、持ってきてたね、その電池で充電できる、そのね、充電器をつけてさ。で、なんとか耐えながらね、充電して、で、1時間ね、そろそろ経つからっていうことでね。で、出雲市駅までね、まあ、電車乗って、で、行くんですけども。で、今度は、ね、さっき言ってた通り、出雲市駅からバスで、須佐神社ってところに行くんだけども。で、須佐神社がね、行くバスっていうのが、電車でね、さっきのその1時間待った電車を乗って、で、出雲大社駅から出雲市駅まで行って、で、この出雲市駅着いてから、バスが発車するまで、もう 乗り換え2分間しかないの。やっべえと思って。で、ダッシュしてさ。で、なんとか乗れて、もう汗だくだよね。もう、天候もいいんだよ、本当に、ここ3日間。ずーっと晴天でさ、暑くて暑くて、ね、もう汗だくなんだけどさ。で、そんなんで。で、須佐神社駅ま、須佐神社までは、片道40分。で、バス、ね、乗っていくんですけども、須佐神社っていうのは、どんな神社なのっていうと、私ね、ちょっとね、見ながらになっちゃうんですけども、これは菅神社ね。ね、ちょっと説明しようかなと思ってね、いくつかね、用意はしているんですけどもね、なかなか、どれだろうっていうね。須佐神社は確か、須佐之の御事と、あと、串灘姫っていうか、まあ、言ったら稲田姫、串灘姫、まあ、どちらでもね、言ったりはするんですけども。まあ、それにまつわる、うんぬんかんぬんだと思うんだけど、はい、来ましたね。ね、こんな、ね、ちょっと、水増ししながら喋っちゃいましたけども。須佐神社、出雲の国、不時期に、須佐之の御事が、我が名は、岩木、ね、岩に木、ね、岩木に、つけ、岩木にはつけず、土地につけるとして、須佐の地名を、定め、自分の、御魂を自ら、沈めた、ねとあるとこあることから須佐之の御事の終焉の聖地とされる、境内の、塩水の井戸、塩の井など、須佐の七不思議にも注目ということでね、まあ、そんな須佐之にすごいまつわるね、その須佐の名前をね持っている神社ということでね、まあ、いっとかんといかんということでね。で、無事、まあ、40分かけて行きましてね。で、バス、帰りのバスは、まあ、30分後っていうことだったからね。着いて、で、降りてね、まあ、そこからね、30分以内にね、まあ、回って帰ってくればいいなって思ったんだけど、バス着いて、降りたら、なんもないんだよね。あれと思って、基本的に、そういうところって、ね、神社の前とかに止められて、それで、ね、ある程度そういうお参りして、でそこからねバス待ってみたいな感じかと思うんだけど、まあ何もないんだよ。あれー、ただ山の中連れてこられちゃったと思ってさ。でキョロキョロしてたらさ、道路のさ向こう側のねところにおじちゃんがいんので、おじちゃんがこっち向かってスサーって聞いてくんの。はぁと思ってさ、あ、スサですって言ってさ、そうしたらさ、じゃあタクシーね乗ってきなよっつって、ああ、はいっつって。もうよくわかんねえけどと思ってさ。で、まあ、そのおじちゃんタクシーの運転手さんだったんだけど、ちょうどそのバスのね、前に、そのタクシー乗り場が、乗り場っていうタクシー会社があるのかな、わかんないけどね。2台ぐらい止まっててさ。それで、ね、声かけてくれてね、それでバスの、タクシー乗ってたんですけども。で、タクシーは5分くらいかな。で、着くんだけど、初乗りね、630円。ね、素晴らしいなと思ってさ。で、結局片道1260円ぐらいかな。だったんだけど、俺、その日財布にさ、お金あんまり入れてなくて。まあ、ね、なんで下ろしてこねえんだよって話なんだけど、なんかいろいろね、なんか下ろすタイミングがなくて、で、出雲を着いてからね、下ろせばいいかなと思ってたんだけど、なんかバタバタしちゃってて、ね、下ろせなくて。財布の中3000円しかなかったんだよね。で、3000円しかない中で、ね、タクシーね、乗ってきなよって言われてさ、はいっつっちゃった手前さ、大丈夫かとか思ったんだけど、まあ、片道1260円だったからね、大丈夫だと、ギリギリセーフだと思ってさ。そんで、須佐神社まで連れてってもらって、で、参拝するんだけど、まあ、10分ぐらいだね。一周ぐるーっと、まあ、最初参拝して、で、ね、その中くるーっと回って、で、だいたい10分ぐらい。で、その後に、すぐね、戻って、で、バス乗り場はね、送ってもらって、で、ね、このお参りしてる間ね、その参拝してる間ね、時間30分しかないからさ、さーっと行って、で、さーっとお参りして、で、さーっと戻ってきてさ、で、無事ちゃんとバス間に合ってね、で、バス乗って、また片道40分で帰るわけですよね。で、出雲市駅、ね、着きまして、で、やっぱりね、うんこしたくなっちゃうんだよね。やっぱり、こうやって移動してるとさ、どんどんお腹もね、どんどん揺れますからね、うんこしたくなっちゃって、まあ、近くにコンビニがあったからね、出雲市駅の近くのコンビニで、うんこして。で、あともうお金がね、もう、本当になんかもう、札がなくなっちゃってたからね、 やべえっつって、そこで5万円ほどね、下ろして。まあ私ぐらい富豪になってくるとね、財布には常に5万円ぐらいないと、ブルブルしちゃいますから。で、そんなんで、で、ちゃんとお金もね、これ大丈夫だっていうことで、で、ここからは、出雲市駅から、松江温泉のその駅まで、一畑電車の方で行くんだけども、で、ここは、これも一つ聖地なんだけども、こちらだと第21話、さよなら嫌です、涙の別れ、ね、こちらの方で、まあ、もみじちゃんと、あとは国土管理室の、ね、竹内さんっていう、ね、女性がいるんだけども、で竹内さんの運転でね、車で、荒紙のね、反応する方向にね、移動してるんだけども、で、これが、この車で移動していたのが、この一畑電車の、横を通っている国道341号っていうところをね、車で走ってたの。だから、あ、このね、もみじちゃんが車で、ね、走ってたところかーつってね、この電車乗りながらね、思ってたんですけども。で、で無事、松江新事故温泉ね、ってところに着きまして。で、まずはね、ちょっと時間も時間なんでね、ちょっとホテルの方にチェックインだけしとこうと思って。で、今回 HIS の方でね、お願いしていたルートイン、で、ホテルルートインってところにね、チェックインして、結構立派な建物で、中も綺麗でね、あ、いいじゃないと、いいビジネスホテルだねと思ってね。で、チェックインしてお部屋入って、よしって思って、うんこしようと思ってね。本日3回目のうんこだよね。ダメなんだ、ほんとね。お腹痛かったんだよね、今回の旅と思って。で、まあ、チェックインしてすぐうんこして。そしたら、もうすぐ、その、新事故ね、クルージングの時間になっちゃうのね。クルージングが6時45分かな。で、10分前ぐらいに来てくださいって書いてあってさ。なんだけど、うんこしててさ、もう6時半になっちゃってさ、やべえつって。で、そっからもううんこを終えてさ、5分でダッシュでね。まあ、言っても、結構近いんだよね。で、もう走って。そしたら、まあ、ちょうどね、クルージングの、船がね、ちょうど、その、なんていうの、停留所みたいなところに止まってきてさ、間に合った、セーフと思ってさ。で、船に乗ろうと思うんだけどさ、これが、ちょっとね、その、船の上、ね、に、椅子もあって、そこに人が座ってたりとかもして、あとは中に入ってね、普通になんかゆっくりとお座席みたいなのあって、お座敷か。で、あって、そこでもね、ゆっくりできますってやつなんだけども。で、最初からなんか着いた時に人がね、外の方にはもう乗っててさ。だからもう中に入るしかなかったんだけども、で、中入って。で、ただそのね、船つけてさ。で、俺が乗ろうとするとさ、なんかその、ね、座っている人たち、その船の外で座って、なんかクルージング楽しんでる人たちの顔が少しギョッとするんだよね。なんか、モヒカンが来たぞみたいな、そんな顔をしてる気がするんだよね。まあ、自意識過剰かもしれないけど、なんか、そんな、ね、なんかちょっとざわざわするような感じがあって、なんかこの髪の毛どうなんだろうとか思いつつも、で、それで、船の中ね、入ってってさ、それで、もともとね、注文していた、湿疹弁当っていうね、ものを、いただきまして、まあ、せっかくなんでね、その、出雲にまつわるもの、っていうのをちゃんと食いたいなってのあったから、そのまあ最初にね出雲そば食べましたけども、でその後に湿疹弁当ね、これは有名だっていう、まあ湿疹弁当が有名じゃって、まあ湿疹っていう7つのそういうなんだろう珍味があるんだよね、これが有名ですよというのでね、じゃあいっぺんにね食べられるんだったらそれが一番いいなと思ってね弁当で食べたんですけども、まあ感想としてはそんなに美味しくはないですかねみたいなねところはありましたけども、まあそういうのもね旅の醍醐味ですからね、食べながらで6時45分でまだね日が高いからさ、ちょうどその夕日がね綺麗だっていうことでね、その島根はさ、でこの宍道湖の夕日を見ましょうっていうね、そういうクルージングなんですけども、それでクルージングして、ただねちょうどその時間少し雲が出ちゃっててね、あまりもうがっつりとした夕日って見れなかったんだけども、でも結構綺麗にね、まあその辺と空とかはなんかうまく雲の感じと日の感じがね、なんか混ざってさ、ちょっと神々しい感じだったんだけど、 で、クルージングして。で、一応、宍道湖も、聖地のスポットではあるの。写真撮りたいなってところあったんだけども、ちょっとね、構図がね、その、アニメの時の構図とね、今回の構図、その、クルージングしながらの構図ってのはあんまり合わなくて、ちょっとよくわかんなかった。そこだけちょっと今回ね、後悔してる部分はあるんですけども。で、まあ一応写真は撮ってさ、まあ宍道湖もまあ写真撮れたな、つってさ。で、それでクルージングが無事、ね、1時間ぐらいかな、終わって。で、その後、もう、一応今回、その、松江宍道湖温泉、ね、松江宍道湖温泉駅っていうのと、また松江駅っていうのは別にあるんだけども、まあ、だから今回その、泊まったのは松江駅のね、近くなんだけども、で、松江駅には、まあ他にも、そういうね、クルージングとかだけじゃなくてね、普通にまあ観光スポットっていうわけじゃないけども、国引き大橋っていうのがあったりとかしてね、まあちょっとなんか、星村舞さんのね、アーティストのね、その歌とかで出てきたりとかね、して、国引き大橋をちょっと渡ったりとかね、してね、で、ああ、こんな感じなんだなーってね、で、体験してさ、で、さっきの、まあ、出雲市駅もそうだし、この松江駅も、結構発達してんだよねと思って、都市だなっていう感じはしててさ、ビジネスホテルとかもね、どっちも結構、まあ、パッと見て多かったし、あとコンビニもそんなに、まあ、いっぱいあるってわけじゃないけど、歩いて5分も歩けばコンビニもあるし、全然ね、不便しねえなと思ってさ、意外ともう東京とか住むよりも、こっちの方住んだ方が楽しいんじゃねえかなっていうね、感じもね、受けたりとかしてさ。で、そんなんで。で、もう夜だからさ、ちょっとご飯食べて、で、ホテル戻ろうかなとか思ってさ。で、まあ、今回は、やっぱり地元のね、そういう飲み屋というか、居酒屋というか、ところに行って、で、地元の人とね、ちょっと喋ったりとかして、交流持ったりとかしてね。で、そこでもしかして出会いがあったら、その後は、みたいな。あるかもしんないじゃん。あと、旅先で、ね、私も東京から来たんです、みたいな。あるかもしんないじゃんと思ってさ。それで、近くのね、居酒屋、行きまして。で、これがさ、まあ、決め手となったのは、入り口のところに、島根国境料理認定店みたいな書いてあってさ、そういうなんか、なんつうの、地元のね、食材だったりとか、地元の食事とか、そういうのを提供してくれるのかなと思ってさ、いいじゃんと思ってさ、で、入ったんだけど、誰もいないんだよねと思って、おかしいなと、松江駅結構でかいし、ね、ビジネスホテルとかもいっぱいあるんだけど、まあ、最初入ったらカウンターに二人いて、ぐらいだったんだよね。で、俺が来てさ、やべ、モヒカンのやつが来たんだけど、みたいな感じになりつつ、俺もカウンターのところ座って、で、何頼んでいいか、ちょっとわかんなかったからね、おまかせ5品っていうのをね、頼んでさ、これ大体、その、出雲とか、ね、松江とか、そういう島根のね、料理食えんじゃねえかなと思ってさ、で、おまかせ5品、2000円ですね。と、あとはまあ、ビール。で、飲みまして。で、なんだかんだで、全部ね、まあ、食べ終わって、まあ、焼酎とかね、地元の焼酎とかってどれですかみたいな聞いたりとかしてさ。まあ、正直、そんなこと言ってると、結構じゃあ、パルさん、ね、そういうお店でいろいろ交流したんじゃないのっていう感じるかもしれないけど、正直、注文した時だけだからね、話してるのね。おまかせ5品とビールください、つって。その後に、焼酎のところだけ、ね、地元の焼酎ってどれですかみたいな、これですね、じゃあそれください、ロックでってね、それしか喋ってない。あとお会計でしか喋ってないからね。で、俺が普通に、まあね、それで飯食いながら、ちょっと明日のね、計画なんかを立てるためにガイドをね、ちょっと見たりとかしてて、で、もう先にいたね、カウンターに座ってた2人組はもう帰っちゃって。で、その後に男2人の、また観光客っぽいの入ってきたんだけども、別にそいつらともね、特に何も交流はせず、ね、もう無事、お会計で、つってね、全部で3650円です、つってね、あ、わかりました、つってね、ごちそうさまです、つってね、終わって。で、やっぱり思うのは、チェーン店の方が逆にいいんじゃねえかな、っていうのはちょっと感じたんだよね。例えばこっちのね、東京とか、そういう関東とかだったらさ、チェーン店とかだと、脱税とかさ、やっぱしあと、なんかうるせえなとかさ、本当になんか学生しかいねえじゃんみたいな、そんな感じかもしれないけど、で、ね、そういうなんかちょっと個人店の方がちょっといいじゃないのとかあるかもしれないけど、逆に、 個人店だと当たり外れも結構激しいし、やっぱり向こうの人たちが一番行くのってどこって言ったらチェーン店だよね結局。あのまあもちろんねピンキリだけどね、賑わってるような個人店はもちろんあるけど、こっちのさね東京とかでもチェーン店は結局なんだかんだで盛り上がってるじゃない。そのお金のないねあの人たちしか来ないかもしれないけども、それでも盛り上がってるわけじゃない。ということはそういう田舎の方っていうかね、そういう旅先のところでもね、あの結局地元の人が行くのってチェーン店とかって多いよねっていう、そういう結論に達するんじゃないかなと思ってさ。だったら変なねちょっと冒険をしてね個人店に行くよりはチェーン店、まあ一番いいのはそういう全国展開のチェーン店じゃなくて地元のチェーン店で、なんか島根では有名なチェーン店みたいな、他の県では知りませんみたいなところが、まあ、一番いいんじゃねえかなとちょっと思ったんだよね。でそんなんでさ、で出て、まあ、深夜にね、まあちょっとブラブラしながら、で翌日ねどういう風にしていこうかなというのもあって、で松江駅のね方までねちょっと深夜ブラブラして、で案内所があるなとかって思ってさ、じゃあ案内所で朝一番聞いて、ちょっとルートとかもねお話しして、そのどういうバス乗ったらいいのとかね、ちょっと聞いてみようかなとかって思ったりとかして、であとコンビニとか寄って、まあ、電池買ったりとかね、その充電がねもうほんとすぐ切れちゃうから電池すぐ買ってさ、ほんでまあ帰りね、まあ、川渡ってまあホテルまで行くんだけど、まあなんかみんな深夜にその川で釣りしてんだよね。なんだかわかんない。でも、こそこそやってんだよ。こそこそみんな、橋の上から釣りとかしたりとかして。なんなの？注意されるのかわかんないけどね。でも、そんなんで、まあ、楽しそうにね、みんな、なんか過ごしてんなと思って。で、あと、帰り道に、自動販売機があってさ、そこに、中国地方限定のコーヒー。なんか、ジョージアなのかな？ブチっていうね、なんか、コーヒーがあって。なんか、これ、ね、ちょっと珍しいなと思って買って。で、ホテル着いてね、コーヒー飲んで、お、結構美味しいじゃないか、と思ったらさ、コーヒー飲んだらやっぱしさ、うんこしたくなっちゃうんだよ、と思ってね。で、また、今日、4回目のうんこかな、ね、してさ、ダメだなと思って、ほんとお腹弱えなと思ってさ、もうすぐ下痢になっちゃうからね。で、うんこして。で、せっかくホテルにいるからさ、ね、家とは違う感じが、ちょっと開放感出てきてさ、はっちゃけたオナニーしてなと思って。で、いろいろ考えたんだけど、結局、まあ大したオナニーできずね、ベッドの上にね、ティッシュを引いて、そこに、射精してね、ぶっ放すっていうね、そんなね、ベッドの上に射精するね、ベッド射的なね、ものしかできなくてね、あんまりはっちゃけられなかったんですけどもね、で、そのぐらいして。で、あとは、まあ、お風呂入ってね、ユニットバスがあったから、お風呂にお湯溜めて、で、入ったんですけども、うちの、ね、今東京に住んでいる池袋というね、もう最強の立地条件のね、この建物に住んでいる私のユニットバスよりもでかいなと思ってね、ビジネスホテルのユニットバスの方がうちよりでかいってどういうことなのって思うけども、まあそんなんでね、まあ半身浴しながらね、いつもよりゆったりしながらちょっと宅建のね、問題集をやって、ただもう寝不足だったからさ、眠くてで5問が限界ね、で出てきてさ、でその日はもう寝て、で寝たのは2時ぐらいかな。で朝はねもう早めに行動しようと思って、まあ10時チェックアウトだからね、まあちょっと早めにと思って、朝もそのホテルの方で食事が一応ついてるから、で8時に起きてさ、それで、朝食をね食べるんですけども、朝食はねバイキングだったんですけど、ホテルのバイキングとかってね、まあありきたりかもしんないけどね、まあ適当にまあなんか朝っぽい感じのね、ちょこちょこちょこちょことね皿に持ってさ、で食べて、で部屋戻ってうんこだよね、食べたらすぐうんこ、もうダメなんだよなと思ってね、でうんこしてさ、でちょうどね、でただこの、ね、2日目なんで7月の29日なんだけど、7月29日はパズドラ W っていうさ、そのパズドラの新しいなんかそのゲームがね発表されたところでさ、そっから遊べるようになってんので、部屋戻ってこれパズドラ W もできんじゃんと思ってさ、でずっとやってたら、やべえそろそろ10時だと思ってチェックアウトの時間だっつってね、でパズドラ W やめて、でねホテル出てさ、で夜ね思ってたその案内所行ってちょっと話聞こうと思って案内所行ってさ、でそこでねまあ、お姉さんおばさん間ぐらいの人かなに話を聞いてさ、 それで、こういうルーね、こう今日ここの3つ回りたいと思ってるんですけど、その八重垣神社、鴨巣神社、あとなんだっけ、あ、そう、4つか、八重垣神社、鴨巣神社、あと熊野大社、あと菅神社ね、この4つを回りたいんだって言って、そしたらどういうルートがいいかなーってなってさ、微妙に全部が離れてんだよね。だから、あの、もともとは、一番離れてるのは菅神社だから、菅神社行って、そっから北上して、で、一番南にあるのが菅神社だったから、そっから北上して、熊野大社、で、八重垣神社行って、貨物神社って流れかなとかって思ってたんだけど、逆に、今回の聖地としては、八重垣神社と貨物神社が、ね、あのブルーシートに出てきたからさ、ここは絶対に行かないといけないと。で、もう最悪熊野大社とね、まあ、菅神社は行けなくてもっていう風に考えると、第一優先ではその聖地から巡った方がいいんじゃねえかということもあって、じゃあ最初に八重垣神社行って、でそこから鴨巣神社で行って、でそこからちょっと歩くとバスがあるらしくて、でバスで熊野大社まで行って、で熊野大社からもうバスはねないので、熊野大社から、菅神社まではタクシーとかいう感じかなっていうね、アバウトな感じで、じゃあちょっと行ってみようかなところだったんだけども、それでまあちょっとそういう計画をね立てるためにも、まあ一人でね、考えなくちゃいけないですからね。そんで松江駅の駅の中にねスタバがあってさ、もうほんと早々ね、3ヶ月に1回、半年に1回しか行かないスタバ、すでに出雲大社の前で行ってるのに、今日もね、朝一番からスタバ行っちゃうってね。で、そこで、ね、ちょっとパンフレットとかね、ガイドとかね、それ出しながらさ、計画立ててさ、じゃあ行こうと思って。で、八重垣神社まで、今度バスで行くんだけども、で、無事ね、そこはもう問題なく着きまして、で、八重垣神社着いて、で、そこもね、聖地なんだけどさ、で写真撮らなくちゃなとか思ってさ、でもなんかちょっと思ってたね構図のところがなくて、他にあるのかなとか思って、で、まあ、じゃあまずはちょっとお参りしようかなと思って、でお参りするために中入って、でそうすると中入るとちゃんとね聖地と同じね、また絵があるからさ、あ、ここだなと思って、ここで写真撮って、で写真撮ってたら一人旅っぽい女の子がいるんだよね。ちょっとワンピースを着た清楚な感じの女の子っていうかね、20代中盤ぐらいの子かな、結構美人なんだよね。正直付き合ってくださいって言われたらお願いしますっていうレベルね、この俺がだよね。だから結構まあ旅先だからそういう風に見えちゃうのかもしれないけど、なんか雰囲気もねすごくなんかいい感じのね子でね、可愛いなという子がいてさ、で俺もねここで話しかければいいかなってのもあるじゃない。一人旅なんですかと。ね、女の子の一人旅なんて珍しいじゃない。しかもこういうところさ。だから一人旅なんですかとかって言おうかなとか思ったけど、でもなーと思って。なんか、そういう感じじゃねえなーと思って。俺も財布の中にね、縁結びのね、お守りも入ってるから、もしかしたら力を発揮してくれるかななんて思ったけど、でもちょっとね、やっぱりまだ、私、必死感がね、出てませんからね。ちょっと遠目でね、なんか見ながらさ、いいなとか思いながら、でただもう八重垣神社もさぐるーっと回って、まあ、堪能したからもういいかなと思って、あの子どこにいるかなとか、今日ねいろいろと回ってれば、神社巡りしてればまた会えるかなみたいな思いつつさ、さよならっつってさ、でこっからはなんていうの、鴨巣神社っていうところまでは遊歩道みたいなのあってさ、ハニワロードってのあるんだけども、で、これが、まあ、1.6 キロぐらいのね、道なの。で、もう、道の、なんか端っことかに、ちょこちょことハニワがね、なんか立てたりとかしてさ、なんか奇妙な道ではあるんだけども、で、そこをね、1.6 キロ歩くと、まあ、その、鴨巣神社っていうね、ところが出てくるんですけども、で、一応、さっきのお話、ね、今日話長いな、大丈夫かな、まあいいだろう、こういう日はあるよね。で、一応八重垣神社、さっきね、そう、まあお参りしたって言ったけども、これが一応解説をしておくと、スサノオノミコトの、 八雲立つ八雲八重垣うんぬんかんぬんっていうね、あの和歌があるんだけど、これの、起源という、神社ということで、スサノオの御事と妻の稲田姫の御事で縁結びの、そういうね神社として有名だと。で境内の奥、には昼なお暗い、サクサメの森の中には、ヤシロ何けけ何社務所で扱う占い用紙100円に効果を乗せてお願いをする鏡の池があるっていうね、なんかそんなちょっと恋愛のね、そういうなんか占いの用紙をね、そのなんだろうな、 水の上にね浮かべて、その上に効果を乗せて、なんか15分とかね沈まなかったりとかするとどうのとかね、遠くの方で沈んだらどうのとかね、まあそういうなんかいろいろあるらしいんですけども、まあそんなで、またこれも縁結びのね、神社ということで、で、これもちょっと行きまして、でこっから次行く、鴨須神社なんですけども、でこの鴨須神社も今回の聖地の一つなんですけども、で鴨須神社は意外とパンフレットとかに載ってなくて、で一応あのイザナミの御事とイザナギの御事を、祀っているところで、出雲大社よりも400年も前に建てられたとされる、本殿は、大社造りとしては、でそういうなんか建物の作り方だね、大社造りとしては日本最古であるってね、ことでね、ちょっとワクワクしてたんですけども、で、埴輪ロードをね、ずっと通って歩いて、くっそ暑くて山道だからさ、きつかったんですけども、で、歩いていたんだけど、これ、八重垣神社と、その、鴨須神社、つないでる道って、ここしか基本的にないから、本来みんな歩いてくるんだろうなとか思ったんだけど、歩いても歩いても誰もいないんだよねと思って、後ろからも前からも誰もいないからさ、俺だけが歩いてんのかなと思って、みんなタクシーで移動してんのかなとか思ってさ、でも、やっぱりそのブルーシードの中でね、その地元に帰ってきたもみじちゃんがさ、あの幼なじみのあーちゃんとその八重垣神社行って、その後に鴨須神社行ってんだよね、ということは多分この埴輪ロードを歩いてるっていうことだと思うんだよ、まあ、高校生の時かなに行ってますから。なのでこれはやっぱしね、歩かなくちゃいけないなと思って、もしさっきのね一人旅のワンピースの女の子がねいたとしても、ね、ちょっとタクシーで行くんだったらね、今夜抱かれてもいいわよって言われても、いや俺はもみじちゃんが歩いた道を歩かないといけないからってね、帰れメス豚ってねなると思うんですけども、まあ、そんなんでさ、で鴨須神社まで歩いて、でここでびっくりしたのが、その昔そのブルーシードがアニメやってた頃って、その写真でね、そのアニメ中のねカットを見ると、そこの標識みたいなのあるんだけど、鴨須神社っていうのが標識があるんだけど、そこには重要文化財みたいなの書いたんだけど、今ねその鴨須神社見たらね、そこの標識っていうのが重要文化財じゃなくて国宝に変わってんだよね。と思って、やっぱし15年20年経つと変わるんだなと思ってさ、もう完全に国宝になっててさ、で鴨須神社っていうね、だから結構意外とみんな見落としがちだけども、ぜひ出雲行ったらね、その八重垣神社から歩いて鴨須神社行ってもらって、国宝だからね見てもらうといいかなと思って、で鴨須神社の方でも結構ねいろいろとアニメのねところのカットがあったから、それ全部同じように写真撮ってさ、よし満喫したなと思って、言ったら一応2日目のノルマ達成なんだよね、もう聖地巡礼はこの日はもうないからさ。でだけどやっぱりもうちょっとね、他のその熊野大社とかも縁結びのところだし、あとは菅神社っていうのもね行きたいなと思ったから、じゃあこれどうにかしなくちゃなーとかって思って、でいろいろとね調べ物とかね、菅神社のちょっと出たところぐらいで調べてて、でただちょっと気がかりなのがあったんだけど、さっき八重垣神社のところでちょっと思ってたね構図のね、そういうカットがなかったなーと思って、一個写真撮ってないとこあったんだけど、でもう一回そのアニメのねその風景をちょっと写真ね撮ってあるからさ、それを見たら、あれここってもしかして 八重垣神社、本当に正面から撮った写真じゃねえのと思って。で、ただこの写真、そのアニメの絵って、横の端っこにコンビニがあるんだよね。で、コンビニがあって、そこでもみじちゃんとあーちゃんが、あの、アイスを買って、ソフトクリーム買って食べてるってのあったから、まあ、コンビニありきだよなって思ってたんだけど、あれもしかして、コンビニなくなってたんじゃねえと思って。だから、ちょっと写真撮り忘れちゃったけど、やばいなと思って。写真撮りに戻んなくちゃと思ってさ、また 1.6 キロね、戻んのかよと思ってさ。でもしょうがないよと思って。今回何のために来てんのって言うと、聖地巡礼で来てるからね。だからもうしょうがねえ、1.6 キロ戻るかと思って。もしかしたら戻ってる間にさっきのね、ワンピースの女の子が歩いてくるかもしれないってね、思いつつさ、歩いて帰ってさ。いや、長いわと思って。いつも 1.6 キロぐらいだったらそんなに辛くないかなと思うんだけど、やっぱり炎天下っていうのと、あと山道っていうところで結構きつくてさ。で、なんだかんだ戻ってってさ。ただやっぱりね、もう膝痛いんだよね。一日もう始まってからね、そんな立ってないけども、もう膝痛くなってきてさ。歩いてばっかと思って。それで、無事ね、ま、で、そっから、そうだね、違うんだよね。すいません。そっからで、八重垣神社、まあ、それ戻るんだけど、ね、写真撮り忘れてるから。で、その、鴨巣神社の近くに、レンタサイクルがあるっていうのがあって、で、本当はレンタサイクル借りて、ね、八重垣神社まで戻ろうと思ったの。さすがに歩いて帰るの辛いからさ。そうしたらさ、そこの、近くの施設のね、レンタサイクル貸してるところの施設が、ちょうど火曜日休みなんだよね。で、絶望してさ、そっから歩いて、まあ、八重垣神社ね、戻ったんですけど。で、無事、聖地のね、その写真の方は撮れまして。で、結局やっぱりコンビニは潰れてて、なんかお土産屋さんになってたね。で、結構、構図も変わっちゃうね。その、なんか道が広くなったみたいで、ちょっとずれて、しかもコンビニじゃなくなってたから分かりづらかったんだなと思ってさ。それで、写真無事撮ってさ。で、八重垣神社横のね、ちょっと飯屋で、飯だけ先食っちゃおうと思って、この時点で1時前ぐらいかな。で、飯食って、そこでもちょっと出雲そばみたいなのと、あと、まあ、出雲っていうのが、なんだろうな、しじみが多いのかな。しじみとかが有名で、しじみご飯みたいなとかついてたりとかしてさ。で、そこで食べて。で、そこの、ご飯屋さんと、あとなんかそういう、お土産とかも売ってるところなんだけども、そこでレンタサイクルとかも貸し出ししてて。で、じゃあ、もうレンタサイクルで、もうね、八重垣神社も回ったし、鴨巣神社も回ったから、熊野大社までどう行こうかなって思ったけど、じゃあ熊野大社まではチャリで行って、で、そのまま熊野大社を参拝したら、そのままさらにチャリで、菅神社行って、で、菅神社からまたね、熊野大社まで戻ってきて、で、熊野大社の横のところでね、レンタサイクル返却できるようになってるから。で、返却したら、バスで松江まで戻ってこようと。ね、そういう計画だなと思ってさ。じゃあ、レンタサイクル貸してくださいって言ってね。で、一応どこまで行かれる感じですかって言われて、熊野大社まで行こうと思ってるんですけど、って言ったらね、びっくりされてさ。1時間ぐらいかかりますよって言われてさ。そうなんすかみたいなね。あ、でも行きますみたいな。言っちゃった手前行くわと思ってさ。で、走ってたんだけども、多分、1時間だからね、トータルで多分10キロぐらいあるんで、10キロちょっとぐらいあるかもしんないね。で、遠いなーとか思ってさ。で、ずっとで、なんで、電動自転車も貸してるみたいな書いてあったんだけど、電動自転車ありますかってさ、ないって言われてさ。で、普通のボロボロのママチャリでさ、まあ、1日300円とかそんなもんなんだけどさ。で、それ乗ってさ。で、まだまだね、1時ぐらいだから、一番日が当たって、ね、上がってるところだからさ、暑くて暑くてさ。で、それで、ずーっと走って、山道でね、もう、坂もあるから辛くてさ。で、途中、残り4キロぐらいかな。ね、熊野大社まであと4キロみたいな。そういう標識が出たところで、なんか右に曲がる道があって。で、そこから、菅神社、ね、は、まあ、こちらみたいな。菅神社まで、あと11キロみたいな書いてあるの。いや、きついよなーと思って。もう途中ね、熊野大社まで4キロの時点で、 もう限界と思ってんのに、ここから4キロ熊野大社行って、で、そこから4キロまた戻ってきて、そっから11キロはちょっと無理だよねと思って。だからもう、菅神社には、バスで行こうと思って、松江まで戻って、松江からバスで行こうと思ってさ、でまずは熊野だと。で、熊野大社ついて、それで、その熊野大社のね、施設のところで、チャリ返してさ、したら返却したらね、なんか、その受付のおばちゃんが、まあ、これもともと決まってるものかもしんないけども、チャリをね、返却してくれた人に、なんか、飲み物をね、サービスするみたいなのあるのかもしんないけど、レストランの方でね、ちょっと冷たい飲み物をね、お出ししますんで、ってね、もう汗だくだよね、もうびっちゃびちゃの男がさ、モヒカンで来てさ、それで、レストランの方ね、行って、冷たいウーロン茶出してもらってさ、いやー、ほんと、ね、ありがたいなーと思ってさ、感謝と思って。正直熱中症と、あとそのチャリ乗ってるからハンガーノックっていうのかな、のもう寸前ぐらいになっててさ、もう気持ち悪い感じになってんだけど。でもまあ、無事ね、そこでね、涼みながらね、お茶、ね、ウーロン茶飲んでさ、それで、なんとか持ち直して。で、で、熊野大社ね、一応お参りしてさ、で、こういう感じなのか、ですね。熊野大社もかなり有名な、ところなんだよね。これが、平安時代、初期までは、出雲大社よりも格上だったと言われる。毎年10月15日には、出雲大社宮寺、わかんないよね、に、餅と引き換えに、臼と杵を渡す、鎮火祭、ね、鎮火じゃないですよ、鎮火祭、鎮火祭りが行われるという、ね、そういう、ま、昔は出雲大社よりも格上だったっていうね、可能性がある、ね、そんな素敵なね、ところということで、これも、結構ね、いいところだったんでね、もしぜひ行けたらね、行っていただいた方がいいかなと思うんですけども、それで、無事ね、参拝終わってさ、で、そっから、まあ、じゃあね、さっき言ってた通り、一回松江まで戻って、で、松江からね、菅神社、今度行こうと思ってるんですけども、で、これがね、ちょっと、行き方が熊野大社って、普通の市のね、市営バスと、もう一個、コミュニティバスみたいなのを経由しないとね、ちょっと帰れなくてさ、で、コミュニティバス乗ってさ、そしたら、おじちゃん、ね、おじいちゃんみたいな運転手の人がね、運転してたんだけど、まあ、乗客俺しかいなくてさ、で、おじちゃんの近くにさ、座ってさ、で、おじちゃんと喋ったんだけどさ、まあ、この旅で一番喋ったかもしんないね、そのコミュニティバスのおじちゃんとね、どっから来たのとかさ、これからどうやって回ろうと思ってるんですみたいな、じゃあこっちがいいよとかさ、そういう話をいろいろ聞いてさ、いやー、すげえ話だなと思って、もうモヒカンなのにさ、なんか、交流をね、深めちゃってさ、いいのかなみたいなね、ところだったんだけど、おじちゃんは全然そういうの気にしないね、感じだったからね、よかったなと思って、楽しく。ちょっと地元の人と触れ合ったなって感じでさ。で、松江までね、それで無事戻れてさ。で、残りは菅神社ね、ただ一つなんだけども、まあ、菅神社、行くバスっていうのあるんだけど、調べると、もう帰るバスがないんだよね。時間的に行くだけ行って、もうそっからバスはないのよ。でもまだ時間的には全然早いのよ。まだ15時ちょっとぐらいだったの。だから、で、その後、バスが来るのが1時間後ぐらいで、で、それ乗って行ったら、帰ってこれない。そんな状況。だから、どうしようかなと思って。で、案内所にね、また行って相談しようと思ってさ、案内所行って。それで、ちょっと、すいません、つってさ、そしたら、朝、受付してくれたね、お姉さんがいてさ、で、あ、今日どうでしたみたいな、回れましたみたいな言われてさ、いや、まだ回れてないんですよ、つってさ、で、菅神社、これからちょっと行こうかなと思って、いろいろあって、つってさ、まあ、ただ俺、聖地巡礼で途中で写真撮り忘れちゃって、行ったり来たりしちゃって、みたいな、そんな話できないからさ、いろいろあって、まだこれからなんです、つって、ただ、菅神社はなんかもう、バスはもう、ね、着いたらもう来ないですかねみたいな話してさ、あ、来ないね、つってね、だから、じゃあ明日にした方がいいかもね、みたいな話になってさ。そうっすよね、つって。でもやっぱりね、今回旅でちょっと思ったのが、俺、モヒカンじゃない。いつもだったら、俺みたいなやつがね、朝案内所行って、夕方ね、案内所戻ってきてもさ、 はじめましてみたいな感じになりそうな気がするけど、モヒカンだからね、覚えてもらってるんじゃないかなっていう意識があって、なんかいつもより少しアクティブというか、なんか忘れられてるんじゃないかなっていう意識がね、薄らいでさ、だから、受付してくれた人と顔が合えば、今日朝どうもみたいな感じで、で、向こうもすぐ分かってくれるみたいな。なんか逆に、俺みたいな人間には、そういうちょっとインパクトがあるっていうかね、ちょっと人に覚えてもらいやすい感じになってるとね、ちょっと人生、なんか気が楽だなっていうのがちょっとあったんですけどもね。まあちょっと思ったところなんですけども。それで、まあ菅神社なんだけども、まあその日ちょっとそうやってバスがなくなっちゃうからっていうことで、まあね、この2日目行けないと最終日行くしかなくなっちゃうんだけど、どうしようかなと思って。で、ただ、まだ夕方だから、この後、ね、玉造温泉、ね、この後玉造温泉行って、で、街並み見たりとか、あとは、嫁ヶ島ってあるんだけど、嫁ヶ島をちょっと見たいなってなって、あのね、この宍道湖のところに嫁ヶ島ってのは浮いてて、で、そこに、鳥居があるんだけども、その鳥居をちょっとね、入れつつ、宍道湖を撮ると、今回のアニメのカットにちょっと似てるよなっていうのがちょっと一個あってさ、で、嫁ヶ島行きたいなって思ったんだけど。で、これを、本当は、次の日。いや、じゃあその日、問題なくね、菅神社をお参りできてれば、もう夕方からは、その、玉造温泉と嫁ヶ島行って、で、この日二日目終わって、で、最終日はね、出雲大社っていう風に考えてたんだけども、まぁ、ちょっとね、菅神社、ね、どうしてもちょっと二日目行っといた方がいいかなとか思って、そうすると、やっぱり、バスが出るのは1時間後だしっていうのもあったりとか、帰ってくる時もどうやって帰ってこようかなってのもあったから、もうしょうがないから、その、玉造温泉と嫁ヶ島っていうのは明日の朝、ね、3日目の朝に回して、もう3日目はしょうがないから、出雲大社はね、最後ちょっと行けないけども、まあね、玉造温泉と嫁ヶ島見て、それで出雲空港行って帰れば、まあ、大体ね、1回は、全部行ったってことでさ、出雲大社も初日にね、行ってますから、いいかなってことでね。それで、菅神社じゃん、もう今日行っちゃおうってね、明日になってから行けるかどうかわかんないからってさ。で、菅神社、行くことになりまして。で、一応菅神社なんですけども、こちらの方もね、結構有名な神社になっておりまして、ヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトが、稲田姫と訪れ、我が心、すがすがしと、宮作りをしたので、日本、初の、なんていうの、宮、ね、宮と、呼ばれている。この時、美しい雲が立ち上るのを見て、役も立つ、出雲八重垣、うんぬんかんぬんと、歌を歌ったことから、和歌発祥の地ともされているっていうね。まあ、さっきちょっと、ね、八重垣神社でも同じようなね、ニュアンスの言葉ありましたけど、菅神社の方が一応和歌発祥の地ということにはなっているみたいですね。なんだっけこの和歌。八雲立つ、出雲八重垣、妻込みに、八重垣作る、その八重垣を、だっけね。まあ、そんな和歌。ね、ちょっと違ったらごめんなさいね。俺もちょっとうろ覚えなんですけども。そんな発祥の和歌発祥の地でさ、ねえ、もうちょっと行きたいじゃんと。ねえ、もうそれ、スサノオ様、ね、ブルーシードでいうところのスサノオ様と、あとね、稲田姫でいうところの、クシナダ姫ね、ブルーシードでいうところのクシナダ姫の藤宮もみじちゃん的なね、ところの絡みで、しかも和歌発祥の地でね、まあ素晴らしいじゃないのっていうことでね、まあ行きたいなということで行きます。ね。で、まあ強行で行くんですけども、まあ一応、もうこの時点で、強行で行ったとしてもね、明日ちゃんとしてればいいなと思って、で、明日朝一番では、まあ、玉造温泉、ね、まあ、前日に玉造温泉に泊まって、ね、その二日目の夜に泊まって、で、朝一番で玉造温泉の街並みを見て、で、そこから嫁ヶ島を見て、で、そこから松江に戻って、 で、そこから出雲空港に戻るっていうね。で、出雲空港、まあ、松江に10時40分発のバスが出てるから、それで出雲空港に行って11時10分に着いて12時発のねフライトという、もう完璧なプランがもうできてたから、もういいわと、もう今日は菅神社に行って、でなんだかんだで戻ってこられれば、あとは明日の朝ね、このプラン通りにねやれば問題なしということだったんですけど、それで、まあただ、ね、最終日出雲大社回れなくてちょっとね残念だなってあったんですけどもね。でまあそんなんで一応バス来ましてね、でバス乗って、ちゃんとこのね菅神社着きまして、ね、今行きはよいよい帰りはうんぬんなんですけども、で無事着いて、まあ夕方ね、まだ16時17時ぐらいかなに着いて、でまあでもやっぱり山ん中にあってさ、で、まあ、バス停降りたらすぐなんだけども、まあ、民家とかもパラパラあったりとかするんだけど、全然人がいないんだよね。で、普通に近所の子供がちょっといるぐらいなんで、なんかこうやってさ、和歌発祥の地とかさ、日本最古のさ、その、なんか神社みたいなさ、いう風に言われてるけど、まあ、なんか地元の人にとっては、普通に近くにある神社みたいな、そんなレベルなのかなっていうぐらい、なんか普通に立っててさ、でも結構立派なんで、かなり立派なんだけど、なんか本当になんか生活に溶け込んでるというか、なんか普通みたいな。ね。で、ちゃんとね、そこ入ればね、踏み込めばすごいいいところなんだけど、なんかそんな感じがしてね、なんか、ね、周りの人は本当に普通の神社なんだなって感じてるのかなと思って。で、あとさっきその熊野大社とかも行ったんだけど、熊野大社でも結構狛犬が多くてさ、だけどこの菅神社もっと狛犬が多くてさ、なんだろうなって、どころどころに狛犬いたりとかしてね、でそんな感じだったんだけど、で次なんとかして帰んなくちゃいけないんだけども、松江まで戻るバスってのはないんだけども、その先のなんだ、ま、出雲大東駅ってのがあるんだけど、ここに行くバスっていうのはまだあるのね。で、その菅神社のところから、その出雲大東駅っていうところまではバスで、何分だろう、バスで20分ぐらいかかるのかな、なんだけど、まあ、バス来るのはそっからね1時間後ぐらいに、1時間10分後にじゃないと来ないのよ。だけどそこから電車ね、出雲大東駅から、出る電車っていうのが、もう1時間10分後に出るの。で、これの電車に乗らないと、次電車が来るのが、さらに1時間10分後なのね。で、この電車で、玉造温泉までは行けるんだけど、その玉造温泉では、その温泉の施設で、ね、玉造温泉ゆうゆうっていうの行きたいんだけど、これの営業時間が決まっててさ、一本その電車乗り過ごしちゃうと、このゆうゆうの施設が終わっちゃうのよ。だから、なんとか、その、バス来てからね、バス乗って電車乗ったんだと、もう一本遅れちゃうから、なんとか、その、電車に間に合うようにしたいな、ということで、バスで20分でね、その、駅まで行く、流れだからさ、その長さだから、歩いたりとか走ったりすれば、なんとか1時間くらいでね、着けば、ギリギリね、電車乗れるなと思って、そうしたら、玉造温泉で温泉も入れるなと思ってさ、じゃあしょうがねえなと思って。で、タクシーとか通ってればね、俺タクシー乗っちゃうんだけど、タクシーも通ってないんで全然、やっぱし山奥だから。だから、もう歩くしかねえなと思ってさ。で、歩くんだよね。で、ただ遠いよね。やっぱりその全然ね信号とかもない中でさ走って20分じゃない、バスが。そうすると結構なやっぱし距離なんだよねと思って、それでなんだかんだですんごい歩いて1時間ぐらいね近く歩いたんだけども、結局半分ぐらいまでのところしか歩けなくて、でこっからさらに歩いたら今度バス停とバス停の間をね歩いてる間にバス抜かれちゃうかなと思って、まあここでちょっとリタイアしてね、 で、半分くらいのところで、もうバス待ってさ、もうびっちゃびちゃ、体びっちゃびちゃなんだけどさ、それで、出雲大東駅までね、バスで行って、で、もちろんね、電車は間に合いませんから、で、もう出ちゃってるから、そっからね、また1時間10分待たなくちゃいけないんだなと思って。で、この日、もうお昼にご飯食べてね、それっきりだったから、なんか食べたいなと思って、もう、この、出雲大東駅に着いた時点で7時なんだよね。7時で何も食ってないで今日チャリ乗ったりとか歩いたりとかいっぱいしてたからお腹空いてっからさ。駅だからまあ近くにね、なんか飲食店ないかなと思って待ってる間食べようかなと思ったんだけど、なんもなくてさ。まあそうだよなと思って。本当に言ったら町の駅、村の駅みたいなさ、そういうちょっとちっちゃいところなんだよね。だからさ、なんもなくて。でしょうがねえなと思って、じゃあ待とうと思ってさ、その駅のね、待合室みたいなのあるからさ、待合室で待ってたんだけどさ、で、俺その日黒いポロシャツ着てたんだけどさ、歩きすぎたせいかさ、もう黒いポロシャツのところどころにさ、ちょっと白い跡があってさ、もう潮吹いちゃってんだよね。潮が固まっちゃってんの、汗が固まって。こりゃひでえなと思ってさ、でもしょうがねえなと思って、もうそんだけ歩いたからと思ってさ、そんなんで、1時間ちょっとね、待って、で、そろそろね、駅のホームに電車と着くかなってところで、ホームに行ったんだけどさ、もう虫がすごいんだよね。田舎だからってこんなにいるのっていうかわかんないけど、もう、そのホーム、どっか端から端、どこに行っても虫だらけなんだよね。なんていうの、ちっちゃい蚊みたいなやつがさ、ブンブンブンブン飛んでてさ、もうすんごいのよ。何これと思って。で、もうなんかね、だから払いながらさ、虫を払いながら待ってさ、で無事ね、来たからそれ乗って、もうその時点で8時ぐらいだよね。でそっから、まあ、1時間ぐらいかな、1時間かかんないぐらいで、この玉造温泉ね、着くようになってるんですけども、一応電車の中もね、虫すごかったね。謎なんだけどね、すんごい虫だったりとか、途中でなんかキンコンキンコンね、すげえ鳴り出してさ、この電車大丈夫かみたいなね、なったんだけど、なんか地元の人は全然気にしてなかったから、まあそういうもんなのかな、みたいなところでさ。で、そんなんでさ、まあ、電車の中でね、ちょっといろいろと思いを馳せながら。で、ちょっと、もう日に焼けすぎちゃってさ、一日ずっと外で歩いてるからさ、日に焼けすぎちゃって、もう頭皮が痛いんだよね。モヒカンにしてるから、モヒカン部分はそんな日当たってないんだけど、それ以外の頭皮はさ、もうガンガン日が当たってさ、もう痛いっていうか、熱いっていうか、なっててさ。で、ほんと困っちゃうなーって感じだったんだけどさ。で、あとは、まあね、他に思いを馳せたことといえば、まあなんかやっぱ菅神社だけはちょっと立地が特殊だなっていう風には感じたんだよね。今回みたいにそのバスがすぐ終わっちゃったりとか、あとそのバス停から、ね、その熊野大社とかだったら近くにね、そういう食べ物屋さんがあったりとかするし、その多分タクシーとか呼べばすぐ来ると思うんだけど、菅神社だけはちょっと違うなっていうね、離れすぎてるって感じがあってさ、そういうのあるからちょっと気をつけた方がいいかなってところで、あとはもうちょっと思うのはね、こんな8時ぐらいにさ電車乗ってさ、なんでこんなことなってんだろうみたいななりながらだけどさ、正直もう菅神社はね、もう行かないとか、菅神社は3日目にして、その2日目の最後はそのまま素直にね、嫁が島行ったりとか、あと玉造温泉行ってれば全然問題なくね、終わったんじゃないかなとかって思ったり、ちょっと後悔しながらだったんだけども、ただやっぱりさ、まあ、次3日目はさ、飛行機がね12時に出るっていうことで、そういうのね乗り過ごしちゃうと大変だから、そう考えるとね、3日目にね菅神社行ってたら、こんな大惨事になってたらね、飛行機乗れなくなっちゃうからさ、そういう意味では、まあ逆に結果オーライなのかなとか思いつつね。で、そんなんで思ってたら、まあ玉造温泉着きまして、もうこの時点で9時過ぎてんだよね。うわーと思って。でもまあこっからね、まあもう温泉のその施設は終わっちゃってるけども、まあどこかね、そういう他の施設があったりとかして、で、そこで軽くね、一風呂浴びて、で、なんかビジネスホテルでもあればね、そこ泊まって、で、朝はね、出雲、その、玉造温泉のね、街並みでも見ればいいかなと思って。で、駅出たんだけどさ、駅前真っ暗なんだよね。結局、駅と温泉街ってのは結構離れてるみたいで、標識見ると、 温泉街まであと2キロって書いたんだよね。ちょっと待ってくださいよと。こんだけ疲れて、ね、すぐ温泉でも入ってゆっくりしようと思ってるのに、こっから2キロ歩くんですかと。で、駅前本当に真っ暗で、なんだこれやと思って。で、でもしょうがないなと思って、温泉街まで歩けばまあなんとかなるかなと思って、で、2キロ、もう歩いて歩いてさ。で、まあ着くんですけども、まあ着くとね、結構浴衣のね、ファミリーな感じだったりとか、カップルとかがね、散歩しててさ、まあ温泉街だなとか思うんだけど、やっぱり温泉街っていうのは、どう転んでもやっぱし温泉街でさ、ね、なんだろ、それ以上もそれ以下もないんだけどさ、結局、温泉街だから、飲食店っていうのは基本的にないんだよね。その、旅館が多いから、旅館の中でやっぱりみんなご飯食べたりとかするから、飲食店が全くないの。で、あとは、ビジネスホテルもやっぱしないんだよね。温泉街だからさ、旅館がやっぱしメインだから、本当にその辺がなくて、あれと思って。ねえ、何にもなんないじゃん。ご飯も結局さっきね、ありつけなかったしね。出雲大東駅何もなかったから。ご飯もありつけないわ。温泉施設もどこも空いてないわ。ね、まあ、旅館の中にはね、温泉いっぱいあるから、まあ、あるんだろうけど、まあ、普通のね、施設だけって泊まるスペースなくて、まあ、普通にね、お湯入るだけっていう、そういうところはなくて。で、ホテルの方もビジネスホテル一個もないからさ、あれと思って。これ、俺今日夜どうすんだと思って。宿決めてないし、これから決めるしと思ってさ。だから、ビジネスホテル泊まるって言ったら、もう、松江駅。まあ、近いんだよね。二駅ぐらいで、松江駅まで戻れるから、松江駅だったらかなりビジネスホテルあったから、さ、松江駅戻るかと思って。で、またこっから2キロ俺戻んのか歩いてと思ってさ。で、歩いていくんだけどさ。で、まだ、ね、田舎だから電車なくなっちゃうの早いかなと思いつつも、まだ時間、ね、結構遅い時間でも、まあ、この時点でね、玉造温泉着いて、で、一応玉造温泉一周はするんだけどね。で、その時点でもう10時ぐらいになってんのよ。で、もうこんな遅い時間だけど、どうかなと思って調べると、まだ電車はね、結構遅くまでやってて、で、松江の電車あるからね、だから、まあ、これで戻ろうかと、で、思って、で、ただ、ちょっと、帰るときにね、ちょっと思ったのが、ここから松江に行って、で、泊まって、次の日ね、まあ、さっき言ってた、嫁ヶ島行って、っていうのもいいかなと思ったんだけど、もうさ、もう、玉造温泉はある程度見ちゃったから、正直松江の方に泊まっても、行くのは結局、ね、嫁ヶ島行くだけで終わっちゃうなと思って。で、そう考えると、もう、ね、一応クルージングして、ね、宍道湖の方は写真も撮ってるから、そう考えると、もう松江にいる必要もねえかなと思って。そしたら、出雲市駅に泊まれば、朝一番で出雲大社、ね、参拝してから帰れるって、その本来のね、考えてたプランで行けるんじゃねえかということを考えて。で、電車がね、ただね、なかなか来ないんだよね。その松江市行きもあるんだけど、その出雲市駅方面もあるんだけど、ただね、駅着いてから40分ぐらい待つ形になっちゃうんだけど、しょうがねえなと思って。ね、もう今日はもうしょうがねえと。40分待って、じゃあ出雲市駅まで行って、で、出雲市駅で、ね、なんかまあご飯でも食べて、それでビジネスホテル取って、それで朝一番でね、また動けば、まあちょっとね、取り戻せるんじゃないか、いろいろなと思ってさ。で、まあ、頑張って待ってさ。で、出雲駅まで行くんだけどさ。まあ、正直2日目は、ちょっと頑張りすぎたなってのあるんだよね。っていうのも、なんか、ね、もっと安定の道はいっぱいあったんだけど、なんかね、やっぱり一人旅っていうところかな。っていうので、ちょっとね、無茶をできるじゃない。人がいるわけじゃないからさ、気を使うこともないから、だから、一人旅じゃなかったら多分、レンタサイクルとか使わないしね、タクシー使ったりとか、まあ、松江まで戻ってね、またバスで行ったりとかあるかと思うんだけど、もう、そういうのもしちゃうし、で、菅神社もね、多分、こんな感じだったら二人とかいたらね、諦めちゃってるだろうなって思うんだけど、やっぱ一人だからね、行っちまおうつってね、なるし、あとは、今日、その最後もね、二日目も、 松江に戻ってね、ビジネスホテル泊まって、で、もういいかなっていうね、ところだったところなんだけどさ、もうそれでも一人旅だからこそね、限界まで行きたいということでね、もう深夜11時ぐらいだよね、に、その電車乗ってね、出雲市駅まで行くとかね、そんな感じだったんですけども。で、出雲市駅着いてさ、で、やっぱし結構ね、開けてる駅だからさ、結構駅前にはビジネスホテルがあるから、じゃあ先にじゃあビジネスホテル取って、で、そこからちょっとご飯食べ行こうかなってちょっと思ってさ。そんで、東横イン。もう駅目の前でね、徒歩3分ぐらいのところに東横インあってさ。で、そこ、今日ね、予約してないんですけど、空いてますかって、満室ですってさ、わかりましたって。他にスーパーホテル、満室ですってね。で、出雲グリーンホテルモーリス、満室ですって、ね、どうすんだよと思って。ね、こんなもう12時だよね。12時ぐらいに、もうこれ回って、これ泊まれないって言ったらどうなんのと思って。出雲大社の駅前まで行って、ね、なんかその鳥居のところで寝てるしかないのみたいな。で、ぶるっちゃったんですけども、まあいろいろ巡ってたら、出雲ステーションホテルっていうね、ところが空いてますよっていうね、言ってくれてさ。で、おいくらですかって言ったら、5500円ですってね。うん、ありがとうございますってね。で、あの、ホテルね、あの、部屋入ったらツインホテル、ツインのね、ベッドが置いてあってさ。いや、こんな大きなお部屋で5500円ありがとうございますと思ってね。ただちょっとね、ボロいんだけどね。ちょっとボロくて、あとタバコとかもね、あの吸っていいみたいな部屋で、ちょっと臭かったんだけど。まあ、全然ね、贅沢言ってられなくて、ほんとありがたいなってところでさ。で、荷物ね、ある程度置いて、お金持ってさ。で、外出て、あの、なんか食いてえなと思ってさ。で、ちょっとスマホなんかでね、この辺でやってる、深夜までやってる飲食店ないかなって調べて、したら、あの、一応、近くに、わらわら、ね、チェーン店ですね、完全チェーン店ですけど、わらわらがあって、わらわらかなーとか思ったんだけど、で他には、すき家、ね、もういいかなと、もう食うだけ食って、もう部屋戻って寝て、朝に備えた方がいいかなとか思って、すき家もありかな。さあ、あともう一個、串揚げのお店があったんだけど、結構賑わってそうな感じだったの。で、ただここが、チェーン店っぽい串揚げ屋さんなんだけど、なんか大阪名物みたいな書いてあんの。いやー、島根まで来て大阪のチェーン店でどうなのとか思ったんだけど、まあ、一応ね、さっき言った理論としてさ、そのチェーン店の方が地元の若者とかもいるんじゃないのというのもあるのと、そこのチェーン店が3時までやってるっていうのは見てたから、じゃあそこにしようかなと思ってさ。で、そこ入って。で、1名なんですけど、つってさ。で、じゃあそっちのカウンターどうぞ、つってさ。カウンター座って。したら、まあ、結構ね、仕切られてなくて、ワンフロアになってて、もう結構人も賑わってて、あ、これはなんか雰囲気いいなと思ってさ。で、カウンター座ったんだけど、カウンターちょっと離れたところにね、女の子が一人座ってんの。これは、あるぞと。ね、今日も、昨日から、今日からもずっと歩いて歩いてさ、大変だったけども、ようやくね、縁結びの力もね、出てくるんじゃないかなっていうところでさ。そんで、ちょっとカウンターね、女の子一人座ってんなって、ね、チラチラ見ながら注文とかしてさ。で、ね、料理とかも運ばれてきてさ。で、食べつつ、で、チラチラ見てたんだけど、チラチラ見てたら、ね、女の子一人でなんか旅来てるのかなとかって思ったら、途中でね、他のもう一人女の子が来てさ、トイレ行ったんかな。で、戻ってきて、普通に地元の女の子二人組だったっぽいんだよね。で、普通に喋っててさ。あー、違ったなーと思って。ね、出会いまたなかったなーと思って。で、食って、で、ホテル戻って、またうんこね。食ったらうんこだからね。もうダメ、このサイクルが止まんないんだけども。で、うんこしてさ。で、結局今日もね、なんもなかったなって。まあ、聖地巡りはね、無事ね、済んで、まあ、目的もある程度達成してるんだけども。で、なんだかんだで寝たのは3時かな。3時に寝て、ただもう次の日、12時に、電車、飛行機出ちゃうから。で、どういう風にしようかなっていうところなんだけども、これがね、電車で、出雲市駅から出雲大社まで、まず行って。で、これが一応電車だと、7時57分発の電車に乗って、出雲大社駅に8時24分に着くの。で、お参りして、1時間ぐらいでね、お参りして、で、出雲大社駅から、また出雲市駅まで行くんだけど、出雲大社駅からは、 9時32分のまた電車があるから、それ乗っていくと出雲市駅までは10時に着くのね。で、あとは10時40分に出雲市駅から出雲空港駅のバスがあるから、で40分間はちょっとね少しゆっくりして、で、それ乗れればね、あとは12時発のね、飛行機乗れますという、そういう最強のプランがあったからさ。なんで3時に寝て、7時半に起きて、で起きて早々お腹痛くてまたうんこしてさ、ダメだなーつって、で、まあ最終的にね、もうこれで出雲大社ね最後行って、で締めくくろうということでね、で朝一番でで行って、で無事ね参拝して、で最初のねあの時に縁結びのねお守り買ったんですけども、で3日目もなんか欲しいなと思って、でそこでマガタマがねちょっとついているストラップがあるんだけども、でこれをねちょっと買って、まあちょっとブルーシードっつったらマガタマなんでね、まあ、それと同じようなねところでマガタマの何か欲しいなと思ったんで、その辺の街のねお土産屋さんじゃなくて、こういう出雲大社っていうねすごいね大きなところでねなんか買った方がいいかなと思ってさ、そんな買って、でちゃんと締めくくってさ、で無事ね3日間まあいろいろあったけども、このまま無事ね終われる感じでねいいかなっていうことでね、ありがとうございましたってさ言って、で出雲大社を後にして、で出雲市駅までね、電車で戻ってきたんですけども、またねそこでもねすぐお腹痛くなってうんこしちゃってさ、でなんかねちょっと吐き気もしてきてさ、あ体調悪いんかなとか思ってさ、まあ、寝不足なんだよ結局。初日が2時間しかね寝ないで飛行機乗って、で次の日もねなんか何時間も寝て、4時間5時間6時間、ね5時間ぐらいかなだったりとかさ、で最終日もさ4時間ちょっとぐらいしか寝てないからさ、本当に睡眠不足もあるのかなと思って、で炎天下ずっと歩いてるしね、でそんなんで吐き気しながらうんこしながらさ、であとはねやっぱりちょろちょろとね、まあ、最後出雲大社行ったらね、八重垣神社で 見かけたねワンピースのあの清楚な女の子がいるかもしれないとか、チラチラとか見ちゃったりとかしてね、ワンピースの子いるとねちょっとね気になっちゃったりとかする、そんな感じでねもう3日間過ごしてましたけどもね、まあ出会いも何もなくてね、でそんなんでで、ちゃんと無事ね10時40分発のバス乗って、で出雲空港着いて、でそこでねまあ職場にもね言っちゃってるからさ、今回旅行行くんですって、だからお土産もね買っていかないといけないなってことで、まあ空港でねなるべく荷物増やして動きたくなかったから、空港で全部ね揃えちゃおうと思って、でそこでお土産を買ってね、まあ結構買いすぎちゃったんですけどね、まあその日がねなんかお土産が一番ねその旅の中で一番金使ってるかなって感じで、まあいろいろ買ったんですけども、でいろいろ買って、で無事ね空港でね、まあ、時間を潰しながらなんですけども、本当は時間がね結構余ってれば空港内に、ご飯食べるところもあったから、まあそれ食べてもいいなって思ったんだけど、ね朝から結構時間なくてさ何も食べてなかったからね、なんだけどもううんこも怖いじゃん、飯食うとすぐうんこしたくなっちゃうからさ、だからいいやと思ってね、もうその日もう飯食わないで、でこっち帰ってきてからね何か食おうかなと思って、で飛行機ね無事乗って、で帰りのね飛行機の中では宅建をねまた5問やってね、結局この旅の中で3日間ありましたけどもね、宅建結局10問ぐらいしかしてないんですけどもね、まあやんないよりはいいだろうということで、で無事、12時出発して1時半ぐらいかなにはもう羽田空港着いてね、でよしよしとね、ようやく帰ってこれたなっていうところで、もう地元のねその池袋着いて、で帰り家帰るまでの間にねバーガーキングでねハンバーガー買って、でもうむさぼりに食ってたんですけどもね、でもバーガーキングのねやつをね食ってたらもうすぐうんこだよね、もうまたお腹痛くなっちゃってさ、家にね持ち帰りにしてさ家に帰って、でパソコンすぐ立ち上げてニコニコ動画見ながら、でバーガーキングねかびりついてたらもうそのままもううんこしたくなっちゃってね、うんこね、でもうその日でその後、まあ、ちょっと疲れちゃってさベッドの方横になってたら寝ちゃっててさ、寝てで起きたんだけどまたお腹痛くなっちゃってうんこしちゃって、もうそんなねなんかうんこにまみれたねちょっと旅だったんだけどもさ、まあ無事そんなんでね 出雲旅行。今日長いね、ほんと話が。もうずーっとね、出雲の話してましたけど。もうこれはメモに書いてあることをね、もうつらつらと喋ってるだけなんでね、何とも言えないんですけどもね。まあそんなんでさ、まあ無事ね、終わってきて。やっぱし思うことはね、なんか、こっち帰ってきてさ、で、その近くのコンビニ行ったりとかね、するんだけどさ、やっぱ歩いてるとビジネスマンがいたりとかさ、で、ビジネスマンの隣通るとさ、なんか仕事の話してたりとかするじゃない。そういうの見たりとかすると、なんか、ね、こっちはすごいね、街並みとかもさ、発展してるしさ、まあその辺も過ごしやすいしいいかなと思うんだけど、なんか、そんなに充実しないっていうか、なんか松江とかさ、出雲とかにいる方が、なんか気持ちがね、少し満たされるっていうかね、そんなのはちょっと感じるなーってのがあってさ、幸福度っていうのがね、それが、やっぱりちょっと東京だとそんなやっぱ高くないなーっていうのをちょっと感じるところはあるなーっていうのがあってさ。で、正直、まあ、他のね、そのさ、途中で言ってた出雲大東駅とかね、あの辺だとちょっと田舎すぎて過ごしにくいと思うけど、やっぱり松江とかだったら、まあ結構発達してる、まあ、そんなに発達してんのって言うと、ごめん、言い過ぎてるかもしれないけど、まあ不自由はない感じだし、まあどこで遊ぶのよとか言われてもわかんないけど、パチンコ屋とかもあったし、カラオケとかもあったし、で、コンビニもあるし、で、あとはさ、ちょっとバス乗れば、その、国宝とかね、その、ところにも行けるしさ、ね、出雲大社も行けるし、ね、今日回ってきたような、そういうのも全部行けるわけだから、そう考えると、松江ぐらいのところに住んで、普通の生活ね、平日とかは普通に都市の中で生活して、で、休みの日とかは、そういうちょっと、たまにね、そんな、さすがに地元の人も毎日、毎週行くわけじゃないからあれだけど、ちょっと節目節目でね、そういうところ回ったりとかするのもいいよなぁと思って、その方がなんか、心が、満たされるというか、そんな感じするんじゃないかなと思って、正直、松江だったら住みてえなと、思うよね。ちょっと、出雲市駅だと、ちょっと本当に、なんだろうな、いいんだけど、すごい場所はいいんだけど、まあ、出雲大社しかね、なかなか行けないかなっていうのがあるんだけど、松江市だったら、松江駅だったら、出雲大社も行けるし、で、宍道湖もすぐあるし、で、美術館とかもあるし、で、そっから、鳥取とかね、米子の方の空港とかも行けるから、なんか、すごいあの辺、便利だなと思って、松江は結構住んだら良さそうだなと思ってさ。で、まあ、そんなんでね、まあ、思いながら。で、あと、まあ、後日談ではありますけども、翌日、もう、本当に日に焼けすぎちゃって、おでことかも、本当に、やっぱし、真っ黒になっちゃってさ、で、もう、パリッパリになってんだよね。ちょっとその昆虫系のねパリッパリ具合になっててさ黒くなっちゃってで顔を洗ったらもうそのおでこの皮がズルむけになっちゃったりとかしてねでそれやべえなーとか思ってちょっと逆ゴルバチョフみたいになっててさなんかちょっともうシミが抜けちゃってる感じ、ね、黒いところで皮むけちゃって白くなっちゃってみたいなそんなんなっちゃったりとかしてさでさらに翌日なんだけどもさらになんていうの焼けたところがいろいろなっちゃって今度頭皮がね、本当にじりじりと焼けて痛かったんだけども、もう、その日は、頭皮が今度ズル向けになっちゃってさ、髪の毛洗って、ちょっとこすったら、なんかズルっつって、あれと思ったら、もう皮がすんげえ向けちゃってんの、頭皮の。俺はね、やっぱり頭皮大事にしないといけない人間だからさ、ちょっとビビっちゃったんだけどもね、まあ、それでね、ズルズルになりながらもね、まあ一応髪とか洗ったりとかして、まあ一応今日はね、少しでもう皮とかもね落ち着いてきたんだけどちょっとね腕とかもねかなり焼けてもうあんまり俺も皮膚がね強い方じゃないからねなんか結構ブツブツできちゃってね大変なんですけどもねまあただやっぱり日に焼けちゃうとさしょうがないなと思うんだけどこうやっていっぱい巡ってるとさ汗すっげーかくからさまあね日焼け止めとかしてもあんまり意味ないのかなって思うんだけどねまあ気休め程度でもねした方がいいんじゃないかなと思ったりはしますねじゃあそんなんでねすごい長いお話になってしまいましたけどもまあこれが出雲トークですよねしょうがないよだってねまあしょうがないねまあそんなもんですよこのね15年20年の思いがねありますからね長くなっちゃったらしょうがないんですけども で、こちらね、ちょっとお便りもいただいてるからね、読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。いいなぁ、地方の神社巡り。俺も連休が取れたら行きたいなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。いいよね。あの、地方の神社巡りね。こうやって行ってみるとすごいいいなぁ、ってのあるんですけども。まあ、うちもさ、東京だけど、すぐね、家の前の方の道が山手通りってあるからね、そこまっすぐ行くともう明治神宮があるんだよね。だからそんな遠くないから、明治神宮ね、休みの日行ってもいいよねって思うし、あと電車乗ってけばね、埼玉のね、大宮の方には氷川神社ってあるから、でっかいところがあるからね。これも、確かスサノオとか絡んでるんで、確かね。あと、なんだよ、ね、その辺絡んでますから。なので、まあせっかくねこういう池袋住んでるからね、そういう、まあ、近くにねいろいろ神社もあるからね、まあそのうち、まあ、近場のところもね、まず参拝したいなと、そんな風にねちょっとね思ったなってね、改めてね、そんな感じですね。じゃあそんなことでね、今日まあもうこれ以上喋ってもねあれなんでね、もう気づけば2時間ぐらい喋ってるからね、もうねこの辺でっていうことなんですけどもね、ちょっと長かったね。ごめんね。でも、まあ、このぐらいね、喋りたかったっていうことで、正直、もっとなんかね、いっぱい楽しく喋りたかったことはあるんだけども、まあ、なんか、ね、旅が終わってからさ、もう4日経っちゃっててさ、少しね、あの、熱はね、冷めてるかなとかあるんだけどさ、またね、あの、近いうち、そういう機会があればね、俺また行きたいなと思うんでね、本当に1時間ちょっとぐらいついちゃうから、今回2泊3日経ったけど、一泊二日とかで、ね、いいかなって本当に、あの、二連休とかっていうのはさ、月に2回ぐらいあるから、それ利用してね、ちょこっと行ってみて。で、それでも、で、3万円いないぐらいで十分楽しめると思うんだよね。あの、なんていうの、その、HIS とかでもね、そういうパックとかにすれば、2万5千円ぐらいで一泊二日で、で、向こう着いて、で、向こうのそういう、なんていうの、バスのフリーパスみたいな買うと3000円とかだから、あと食事代ぐらいじゃない。そうすると、まあ、3万ちょっと。まあ、4万円はしないでね、十分楽しんでこれるからって思って、まあ、また次ね、あの、島根の方、その、出雲ってさ、10月の神無月にはさ、全国から神様がいなくなるから神無月なんだけども、出雲の方に全部集まってきちゃうから、出雲だけは10月はあの神有月っていうんだよね。だからそういうまあ祭事っていうかそういうお祭りとかもね、10月はあるから、また近いうちね、まあ来年かな、あの10月とかにね、出雲また行きたいなと、ちょっと思ってますんでね。なんで、あと、またこの話聞いてね、あの、出雲行きたいなとかって思う人、もしいたらよ、いないと思うけど、いたら、ぜひちょっとご相談いただければね、正直今だったら、出雲の話、結構わかるわ。ね、あの、こうするとやべえぞとかもあるし、こういう風なルートの方がいいぞとか、そういうのもあるから、ね、ここからここの距離は結構遠いからね、気をつけた方がいいぞとかね、ありますから、もしね、出雲行くとかってね、言う人いたらね、ご相談いただければね、このラジオの方でもね、お話ししたいと思いますからね。まあ、そんなお便りもね、お待ちしてます。じゃあそんなんで、すいません。もうお別れのコーナーとかもないです。ね。もうこのまま今日は終わりたいと思うんですけども。それで、来週なんですけども、来週は、8月の10日ですか。8月10日の日曜日で合ってるかな。すいません、出ました。8月10日日曜日。で、また23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思います。で、来週なんですけども、本当は来週になってから言おうかなと思ったんだけど、一応最後ね、来週の予告ね、今週8月7日8日を使って、富士登山ね、ちょっと行ってきます。これ前々から本当は決まってたんだけども、まあラジオで言うべきかなと。ラジオでは当日ね、実は富士山登ってきたんですって言った方がいいかなとか思ったんだけど、一応ね、もう来週に迫ったから、まあ、富士山行ってきますと、ね、一応言っとこうかなと思ってね。で、その話なんかも来週したいなと、ね、最近ちょっとアクティブじゃねえのって言うかもしんないけど、まあまあ、もう宅建の試験も近いから、この辺でね、やることはね、もう上旬、8月上旬に終わらせて、 そっからね、もう富士山も登り終わったらね、もうあとはもうずっと、もう、つつましい生活ですよ。ね、ずっともう勉強しかしないから、毎週ラジオ始めてもね、今週勉強何時間しました。ね、今日は1時間経ってないですけども、ラジオ終わりにしたいと思いますんで。そんな終わっちゃうかなと思いますけどね。そんなのが3ヶ月間ぐらい続けますけどね。その前のね、やっぱりちょっとフィーバーということでね、旅行行ったりとか、で、山登ったりとかね、ちょっとしますんで。まあ、その辺のお話もね、来週したいと思います。ねえ、すごい長いお話になっちゃってね、なんか申し訳なかったんですけども。で、じゃあ、あと最後ね、じゃあお便りいただいてるからね、それを読んで終わりにしたいと思います。ラジオネーム、アスマさん。パルさん、出雲どうでした？僕は娘と一緒に、大社大社で釣りしてましたよ。今度来た時は案内しますね、ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね、出雲大社で釣りできんの、ね、知らなかったんですけどもね、すごいね、娘と一緒に出雲大社で釣りとかちょっといいよね、憧れるレベルなんだけどさ、ね、ぜひね、あの次回行った時はね、案内していただけると、多分来年の10月ぐらいね、行きたいなと思ってますんでね、結構やっぱり楽しかったなって、結局ね、じゃあ、ね、楽しかったのってちょっと分かんないけど、なんだかんだで神社をね、これだけのね、ところ回って、で、聖地の写真もね、全部ガーッと撮って、なんかやっぱり、ね、何もしてなくてもさ、時間経っちゃうけど、こうやってやると、ちゃんとね、一つずつなんか残ったりとかするし、充実はしてたよねっていうところはありますよね。で、こっち戻ってきてさ、結局またね、パソコンつけてさ、あとテレビ見てさ、で、気づいたら夜中になっててみたいなさ、なんか時間早いな、みたいな。ね、あの旅してる時はあんなに時間長かったのにって思ったりとかするから、やっぱりね、ちょっとそういうところは感じるところはねありましたね。またね、ちょっと旅行ね、計画してね、まあ、次出雲もあるけども、日本三景ちょっとここも巡りたいなと思ってるから、これからまあ日本三景に行くっていうのとね、あとは10月の亀有月に出雲に行くと、まあ、ここぐらいは私、まあ、40なる前ね、には達成したいなと思ってますからね。このラジオやってるうちにね、達成したいなと思ってますから。まあ、その辺もまたね、そういうのあればお話ししたいと思います。じゃあ、そんな感じでね、今日はもう最長記録になっちゃいますか。ね、2時間半ぐらいかかっちゃいましたけどもね、今日この辺でということでね、本当に長い間ね、お時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。